DSK48 昭和48年生まれのおっさんがブラジルの人に話しかける穴に向かって昔のおた話を語るラジオ DSK48 パーソナリティはハンドルネーム DSK こと大輔です。よろしくお願いいたします。今回で第56回になるかと思います。今回は前回に引き続きまして筋肉マンを超える超長期シリーズになりそうな予感がプンプンする、20世紀のアーケードゲームの歴史を語るの、本日は第11回目と、いうことになります。前回ですねちょろっと1988年を語ってから、1989年のゲームをメインに語る予定だったのが、大幅に1988年のゲームを語ることになってしまいまして、1989年のゲームを数作ですかね、何作か、紹介したところで終わってしまったという、状況になっているかと思います。なので、本日はですね、1989年のゲームを語れるところまで語ると、はっきり言って、1989年のゲームも大変多く出ておりまして、私もたくさんプレイして思い入れが深いので、絶対今回の2時間では終わらないと、もう完全に、予測がつくというか、もう間違いなく2時間では語りきれませんので、どれだけ語りきれるかという感じで、本日も、1989年のゲームを中心に語っていきたいと思います。では早速ですね、1989年のゲームということで、やはりですね、まずセガの方から語っていきましょうか。セガが、この年に出したゲームの一つで、ラストサバイバーというゲームがありますね。これ確かクレジットがね、1988年とかってクレジットされてたような気がするんですけれども、いろいろね、これ稼働年数ってアーケードゲームって家庭用ゲーム機と違って割と曖昧なんですよね。ギャラが88の時もそうだったんですけれども、公式にその記録されてる、発売日と実際にゲームセンターで稼働した日っていうのが、まあ当然なんですけれども、全国のゲーセンに一斉に入荷して一斉に稼働開始するわけじゃないんで、実際に自分が遊んでたゲームセンターにいつ入荷されていつ稼働開始したかっていうのはやっぱり地方とか遊んでた環境によってもまちまちなんで、でこのラストサバイバーなんていうのも僕も一箇所ぐらいでしか見たことなくて、で、多分1年持たずに撤去されちゃったゲームですね。で、おそらくね、このタイトルね、当時リアタイでゲーセンに行ってた人か、相当のセガマニアじゃないと知らないタイトルじゃないかなと思うんですけれども、実はですね、メガドライブの、初期ソフトラインナップの中にずーっと上がり続けてたゲームではあったんで、メガドライブを買って、当時のそのゲーム雑誌の発売予定表とかをよく眺めてた人には記憶に残ってるタイトルの一つじゃないかなと思いますね。で、このラストサバイバーっていうのがどんなゲームだったかっていうと、僕自身もね一度遊んだか遊ばないかぐらいの記憶なんで、主にその雑誌の情報だとか、その後の動画とかね、ウェブ上の、情報とかを見た時の知識になるんですけれども、簡単に言うと当時としては画期的な多人数同時プレイのなんていうのかな、対戦型のファーストパーソンシューティング、一人称視点のシューティングゲームという感じの体の、ゲームになってました。で、迷路の中に、最大4人までのプレイヤーが同時に出現して、で迷路の中でプレイヤー同士がお互いの邪魔をしつつ、迷路の中に散らばってるね鍵があるんですよ。でその鍵を4つ集めて、で集めると、ゴールの扉が開けられるようになるんで、その4つの鍵を持った状態でゴールに行ってゴールした人が勝つというゲームになってたと思います。でちょっとね、キャラクターがね、コミカルというか、なんかちょっとチビキャラみたいな感じの表示だったような、記憶があるんですけれども、当時ね、通信対戦のゲームっていうのがだんだん流行り始めてた時期で、まあそれを切り開いたのが、1987年の、 まあ、何回か、出てますけども、ファイナルラップですね、ナムコの。で、レースゲームを中心に最初は通信ゲームが始まってて、で、セガとかも後追いで、パワードリフトを通信対戦筐体にしたりとか、そういう形で後追いはしてたんですけれども、レースゲーム以外でね、通信プレイをやったのは、このラストサバイバーあたりが初めてぐらいじゃないですかね。他にあったかな？ちょっとね、僕の記憶が曖昧なんですけれども、この1989年当時で通信機能を使って多人数同時プレイをやってたのは、車のカーレースゲーム以外だと、このラストサバイバーぐらいだったんじゃないかなって気がしますね。で、ただ、レースゲームは非常にね、わかりやすいんですけれども、このラストサバイバーみたいなファーストパーソンシューティングっていうんですか？疑似 3D 空間の中で殺し合いをする。で、迷路をさまよいながら、脱出するみたいなね。ゲームっていうのはまだまだちょっと一般的じゃなかった時代だったし、で、技術的にもやっぱりまだ疑似 3D の時代なんで、動きも、なんというかですね、ぎこちなくて、あんまりその、グラフィックも綺麗じゃなかったんですよね。だそういう意味ではすごくハードルが高くて、僕が見たゲームセンターでも、4人同時プレイ用の筐体が1セット置いてあったところが1箇所だけあったかな。でも4人同時プレイしてるところは僕が見た範囲ではなかったですね。一人でコンピューター相手にやってるっていう寂しい状態が多くて、二人プレイやってるところをかろうじて見たかなぐらいで、四人同時プレイやってるところって僕はお目にかかったことがないですね。まあ、今ね、こんだけ通信プレイが当たり前になっちゃって、こういう、ファーストパーソンシューティング FPS っていうのも一般的になった時代になってれば、ゲームセンターでもこういうの流行ったかもしれないんですけれども、まあ相変わらずセガはですね、先を行き過ぎてるというかですね、やることが早すぎるというか、当時のね、まだそういうそのシューティングゲームが一般化してない時代に通信対戦をやろうとしたけれども、やっぱりその理想に対してシステムというか、ゲームの方が追いついてないというかね、なんかやらせたいことに対して表現してることがちょっとなんかコミカルチックというか、もうちょっとなんかかっこよく見せられればよかったのに、なんとなくチープなグラフィックでチグハグした印象で、僕もだから1回か2回しかやってないので、ほとんど印象に残ってないですね。うん。操作方法とかも全然覚えてないですね。っていうぐらい地味なゲームでした。で、これがね、なんでそのメガドライブの初期ラインナップに上がってたのかっていうのがよくわかんないですけど、まあ、絶対他のゲーム機で出そうな感じじゃないんですよね。ゲームセンターでもヒットしてはいないし、独自すぎるゲームシステムだったので、逆にメガドライブのその、ユーザーには受けるという読みだったのかもしれないですね。もしくはまあゲームセンターの最新作として、メガドライブの性能をアピールするには、うってつけだと思われてたのかもしれないです。で、これが、後にそのメガドライブで発売されたメガモデムとかに対応して、それこそ遠隔通信対戦とかに対応してたら面白かったのかもしれないんですけれども、結局メガドライブのね、移植版の方も、初期ラインナップに上がったまま、ついぞその開発画面すら公開されることなく、いつの間にか発売予定ラインナップから消えちゃったっていう、経緯を辿ってまして、結局ね、これゲーセン版以外に家庭用に移植されたことって一度もないと思いますね。ですんで僕も生で見たのは本当にこの1989年当時のその唯一設置されたゲームセンターで一定期間見た時の記憶だけですね。だからこのね、インターネットで通信対戦ができる世の中で現代版としてまあ今更このコンセプトで復活するってのはちょっと難しいと思うんで、なんかね、何かのゲームのおまけでもいいんでね、この通信対戦バージョンを、でもそこまでやっちゃうと逆に今度コストかかっちゃうからつけらんないのかな、ということでもう、おそらく僕が生きてる間には二度とお目にかかれないだろうっていうゲームなんですけれども、まあそういう意味では時代のあだばなというかね、この発展途上期の中で、通信対戦機能を使って、現代のその、インターネット対戦の多人数プレイを、と似たようなコンセプトを模索してた中の一作と、むしろ、世界初とかに近いレベルじゃないですかね。特にアーケードゲームの世界では、 こういうゲームっていうのはセガしか出してなかったと思うんで、そういう意味ではもうちょっとね、知名度があったり、功績が認められてもいいゲームなような気がするんですけれども、悲しいかな、何度も言ってる通り、全く知名度もない上にお客もついてなかったんで、まあ、ちょっとね、このラストサバイバーっていうのは悲劇のゲームというか、まあ、知る人ぞ知るゲームになっちゃってるというか、当時ね、結構ゲームセンターに足しげく通ってた僕ですら、この程度の認識なんで、よっぽどのマニアじゃない限りね、あんまりこうやり込んでる人とか詳しい人っていうのはあまりいないゲームなのかなというふうに思いますね。はい。次にですね、同じセガが出してた1989年のゲームとして、まあ、これはちょっとね、知名度がかなり高いんで、知ってる方も多いと思うんですけれども、スーパーモナコグランプリというゲームですね。はい。これ、もともとセガがモナコグランプリっていうトップビューの縦スクロールのレースゲームを出してたんですけれども、まあ、タイトル的にはそれの、続編というか、まあ、関連作みたいな感じのタイトルにはなってるんですけれども、まあ、実際はですね、自社のコンテンツの再利用というか、タイトルだけモナコグランプリから持ってきて、内容的にはもう全然、元になったそのモナコグランプリとは全く違う、いわゆる体感ゲーム系の、3D レースゲームになってるというゲームになります。で、これまでこの手の大型筐体ものって、ハングオンから始まってずっとシリーズを重ねてて、で、新しいその体感ゲームが出るたんびに、体感ゲームシリーズ第何弾っていう、呼び方でセガはずっとこう体感ゲームを推してたんですね。で、直近で出てたのが1988年に出たパワードリフトだったんですけれども、これが体感ゲームシリーズ第9弾っていうキャッチコピーで出てたんですね。ところが、このスーパーモナコグランプリあたりからセガはね、体感ゲームっていう呼称を使わなくなったんですね。で、理由の一つとしては、体感ゲームっていうのは可動筐体が基本になってるんですね。まあ、電動か手動かは別として、操作に合わせて筐体ごと乗ってる筐体ごと動くと、前後左右、まあ、回転も含めて、いろんな方向に筐体が動くということによって、体にそのカーブのイメージだとか振動のイメージだとか、上下左右の上昇下降のイメージだとか、そういうものを体感させるゲームとして体感ゲームという呼称をずっと使ってきたんですね。で、このスーパーモナコグランプリも一応体感要素はあるんですよ。ハンドルがフォースフィードバックかなんかで、こう、ハンドルが重いんですよね。右とか左に切るときに、簡単に切れないようになってて、ちょっとハンドルが重くなって手応えがあるような、体感になってて、あと、デラックス筐体だけだったと思うんですけども、空圧っていうんですかね。シートのところに、こう、空気が、ポンプで押し込まれて、体が横から、こう、圧迫されるような、体感システムみたいのが搭載されていて、これによって、そのカーブした時の G だとか、重力加速度ですね。そういったものを感じるような体感システムになってたんですね。だから、これ従来の、体感ゲームと違って、筐体自体は動かないんだけれども、その体感という意味ではハンドルのフィードバックだとか、その空圧による、体に対する圧力、こういったもので体感させるっていうシステムになってて、今までの体感ゲームとは体感のさせ方が違うんだけれども、これ自体はね、体感するっていうコンセプト自体は変わってないので、今まで通り体感ゲームシリーズ第10弾って呼称しても良かったと思うんですよね。でも、セガはですね、さすがにもうちょっと9作続いた体感ゲームっていうのを、ここで一回仕切り直したいっていうふうに思ってたらしくて、僕、リアタイで当時ゲーム雑誌読んでたからよく覚えてるんですけれども、このスーパーモナコグランプリからは、体感ゲームという呼び方は使いませんと。これからは、より一段階上がったレベルの、ハイエンターテインメントゲームシリーズというのに、変わっていきますと。で、このスーパーモナコグランプリは、そのハイエンターテインメントゲームシリーズの第1弾ですっていう、呼び方をしてたのが僕はすごく印象に残ってますね、当時。いや、体感ゲームっていう呼び方やめちゃうんだっていう。で、 さっき言ったような、その、筐体自体を動かすんじゃなくて、体に与えるその体感のやり方を変えるっていう意味でも、セガがちょっと、もうマンネリ化しつつあった。あと、もう筐体自体を動かすっていうところに限界が来つつあった体感ゲームシリーズを、ここで一回仕切り直そうっていうふうに思ったんだろうなっていうのはすごく納得がいくんですよね。もう、グラフィック的にもギャラクシーフォース2とパワードリフトである、意味ちょっと限界に来てて、で、筐体の動き自体ももうギャラクシーフォース2でほぼ限界までやっちゃった気がするんですよね。もう平面上の回転とか、あとパワードリフトも上下じゃないか、前後左右のその傾きとか、そういった面ではもうちょっとやり尽くしちゃった感があったんですよね。で、これ以上派手な動きにしちゃうと、まあこの後出てくるんですけども、R360 っていう究極の体感ゲームがあるんですけども、もうここまで行き尽くしかないってとこまで来ちゃったわけですよ。で、そういう意味では、それまでも体感ゲームのシリーズって、大きいことと、あとメンテナンスが大変っていうところと、あとプレイヤーの安全性を保ちつつ、いかに派手な動きをさせるかっていう、いろんな課題とか、リスクとかコストがかかってて、これ以上ちょっと、この路線のまま派手にはできないと。これ以上拡大していくと、もうギャラクシーフォース2の時点で、300万円とか500万円とかっていう筐体の価格になりつつあったんで、なんで、もう、ゲームセンターの方もこれ以上豪華にしても買えないし、開発側も大変だっていうことで、別な方向性での体感ゲームに切り替えたっていう意味も込めて、これまでの体感ゲームっていう呼称はやめて、ハイエンターテイメントゲームシリーズっていう呼称に切り替えたのかなと、いうふうに僕は思ってます。で、このスーパーモナコグランプリなんですけれども、まあ、やってることはね、その、筐体から与える体感という意味ではかなり変えてきてるんですけども、グラフィックがじゃあ、急にそのレベルアップしたかっていうと、スーパーモナコグランプリの、ゲームに使われてる基盤がですね、X ボードっていう、セガの体感ゲームシリーズで、サンダーブレードとかアフターバーナーに使われてる基盤なんですよね。だから、基盤の性能が急に上がったわけではないので、まあ、アフターバーナーとかの延長線上のグラフィックと、いうことで、ギャラクシーフォース2とかパワードリフトに使われた Y ボードよりはやっぱり若干性能が落ちる、基盤なので、見せ方で工夫はしてますけれども、あくまでアフターバーナーの、延長線上にあるグラフィックということで、それほどそのなんていうんですかね、ハイエンターテインメントゲームシリーズになったからといってグラフィックが急にグワッと、一気にハイレベルに上がったっていう印象はなかったですね。ただ、タイトルでわかる通り、このゲームもモナコグランプリコースを、ひたすら走るゲームになってるので、そのモナコの、市街地コースを再現した派手な明るいグラフィックっていうのはすごく、印象に残るゲームになってました。はい。で、あと画面のね、レイアウトとかも工夫してて、通常だと、メイン画面のレース画面の、外側に配置されるような、タコメーターとか速度計ですね。まあそういったものが画面の、結構大きい部分を透過した形で表示されるようなレイアウトになってて、その辺のレイアウトの工夫とかも含めて非常になんか派手なゲーム画面になってて、華やかな雰囲気はすごくよく出てて、工夫してるなという感じのゲームにはなってました。で、操作の面でも結構面白いことをやってて、当時その実際の F1 ゲームでも使われてたパドルシフトってやつですね。ハンドルの裏側に、板っ端みたいな、切り替え用の、シフトレバーがあって、確か左側でダウンして右側でアップするみたいな、7速の、シフトみたいになってて、上げるときはこう右側を、手のひらというか指の先で、ちょんちょんちょんちょんってこの板っ端をこう手前の方に押してあげると、ギアが上がってって、で、左側の板っ端をこう指先でちょんちょんちょんってこう手前に叩くと、今度はシフトが下がっていくみたいなね。実際のその F1 カーに使われてた技術を、すぐにこうゲームの方にも取り入れるってことをやってて、この辺もね、非常に面白かったと思いますね。で、このスーパーモナコグランプリで有名な、話がですね、アトラクトでもですね、そのコインを入れる前に、表示されてるデモのところにレースクイーンが出てくるんですけれども、そのレースクイーンが、実はその当時、 出たばっかりのアメリカのプレイボーイかなんかの、グラビアから無断でスキャンしたものに水着を、レースクイーンの、その、なんていうんですか、衣装を着せただけっていうね、ことをやってたりとか、あとそのデモ画面とかゲーム中に出てくる、看板とかも、実際の写真からの取り込みだとか、企業名をそのまんま、そのゲームの中の看板とかに使っちゃったりとかして、後々問題になって訴訟を起こされたりしてるんですね。スポンサー企業だったマルボロとか、ピデリとか、モービルワンだとか、こういった企業名がそのまま何の加工もしないまま写真で取り込んじゃって、そのまま写っちゃってたりとか、ゲームの中の看板にそれを書き込んじゃったりとかしてて、これが非常に問題になっちゃったんですね。で、発売当初のバージョンはそれで、そのまま、発売しちゃって、それが、やっぱり、先ほど言ったように訴訟問題とかになっちゃったんで、途中からですね、追加で発売したバージョン、後期バージョンになったら、そういう看板だとかは、差し替えられたらしいですね。プレイボーイのね、多分グラビアを、加工したそのレスクイーンはね、当時はお咎めなしでそのまま、続行で使ってたような記憶があります。ちなみにメガドライブに移植された時も、そのレスクイーンの画像はそのまま使われてましたね。はい。で、このスーパーモナコグランプリから始まるハイエンターテインメントゲームシリーズ。これがですね、この後、G-ROCKが出て、GP ライダーっていうバイクレースが出て、で、その中にかの有名な先ほども名前を出した R360 も入ってて、で、システム32かなんかを使ったラッドモビールっていうレースゲームですね。あと、G-ROCKを改良したストライクファイターだとか、あと、どちらかというともはやアトラクションに近いレールチェイスっていうゲームだとか、まあ、こういったものが一応当時は、このスーパーモナコグランプリを第一弾とするハイエンターテインメントゲームシリーズの、ラインナップとしてこの後、続いていくことになります。ただ、このね、ハイエンターテインメントゲームシリーズっていう名称は長すぎた上に、当時ね、熱心にゲーム雑誌を読んでた、人とか、セガが好きで、こういう情報をよく集めてた人、まあ、ぶっちゃけ僕みたいな人ですね、そういう人以外にはね、多分全然知られてないシリーズ名ですね。これインターネットでね、僕の記憶が本当にこれ合ってるのかなと思って検索してもね、このシリーズ名ってほぼ引っかからないんですよ。本当にね、一人か二人ぐらいが、ツイッターでつぶやいてたりとか、どっかのその体感ゲーム絡みの話の中で一言だけ言及してたりとかしてて、体感ゲームではね、めちゃくちゃヒットするんですけれども、その後のその仕切り直したハイエンターテインメントゲームシリーズっていう名称は、セガのね、公式自体もほぼ情報を出してないっぽいんですよね。セガのね、ゲームヒストリーみたいなところでも、体感ゲームっていう名前は出てくるんですけれども、このハイエンターテインメントゲームシリーズっていう名称は、僕が探した範囲ではね、引っかからなかったんですよね。だから歴史に埋もれてしまったシリーズという、感じがしますね。やっぱりね、言葉が定着するかどうかっていうのは、言いやすさとか略しやすさ、あとその直感的にわかりやすいかどうかっていうのも非常に重要で、そういう意味では体感ゲームっていうのは非常にわかりやすい言葉だったんですけども、この仕切り直したシリーズ名は、もう言うのも嫌になるぐらい長い上に略しようがないし、結局何がコンセプトで何をイメージできるのかっていう言葉としては非常に出来が悪くて、これはねやっぱりちょっとセガが仕切り直すにあたって、ちょっと失敗しちゃったとこなんじゃないかなと、ちょっとね気取りすぎちゃったかなって、体感ゲームぐらいねちょっと泥臭いぐらいがセガのカラーには合ってると思うんで、全部ね横文字のカタカナで統一してしかも長い名前にしちゃったっていうのは僕はちょっとセガが調子に乗ったというか、もうちょっと自社のカラーとか、そのセガが好きなこういうゲームを好んでるユーザーが、どういうユーザーなのかっていうのをもうちょっと分かった上でネーミングした方が良かったんじゃないかなっていうふうに、今更ながら思いますね。はい。次もまたセガになっちゃいますけれども、僕が愛してやまないアクションゲームですね。 ゴールデンアックス。これも1989年に出てるんですね。これがですね、まあ、ファンタジックな世界観を、舞台にしたベルトスクロールアクションゲームなんですけれども、これね、どこかで開発者のインタビューかなんか見たんですよね。多分アストロシティミニの、発売記念インタビューみたいな中の一つで、このゴールデンアックスのね、開発者のインタビュー見たと思うんですけれども、その人によると、まあ、その人の、今回ね、ちょっと話そうとしてるのは、その人のインタビューがメインになってますけれども、その人によると、このゴールデンアックスのコンセプトっていうのは、ダブルドラゴン。まず、ダブルドラゴンがあったと、頭の中に。で、これはもう、前回あたりか、前々回あたりで話したのかな。1987年のゲームでしたっけ、ダブルドラゴンって。で、これがですね、まあ、奥行きのあるベルトスクロールアクションを確立した、まあ、ゲームの一つということで、当時は非常に目標にされてたんですね、各社に。で、まずこのダブルドラゴンに勝つのが、目標であるっていうのと同時に、もう一つはですね、ドラゴンクエストですね。剣と魔法のファンタジー世界観。この二つに、のゲームに勝とうという意図で作ったということで、その二つを混ぜたゲームにしたということらしいんですね。だから、ゲームの基本となる、ベルトスクロールアクションの部分はダブルドラゴンを意識してて、で、舞台設定となっているファンタジックな世界観は、ドラゴンクエストを意識したと、いうことで、その二つを、合成した上で両方のゲームにそれぞれの要素で勝つと、いうことを、目標に作ったというふうに、その方はおっしゃってましたね。で、このゲームの面白いところはですね、まあ、ドラゴンクエストを意識してたんで、RPG 風な、世界観で、ゲームの中は進んでくんですけれども、その成長要素の部分をですね、経験値ということを使ったり、アイテムで、成長を表現するってことをやらないんですね。経験値で増えてくっていうシステムは、後々カダッシュっていう対等のゲームが多分この後出てくると思うんですけども、やってたりとか、あとアイテムで成長を表現するっていうのは、まあ同じセガというか、ウエストンっていう会社が作って、セガが発売してたモンスターランドですね。ワンダーボーイのモンスターランド。あれが、その鎧とか剣をどんどんいいものに買い替えていくことによって、成長をするという要素を表現してたんですけれども、このゲームは、アイテムでもなくて、経験値でもなくて、魔法がパワーアップするというところで表現したというところが新しかったんですね。で、このゲームでは登場キャラクターの3人のキャラクター、ドワーフのおじいちゃんの、ギリアス・サンダーヘッドと、ギリウスとかギリアスって言われてますけどね、ギリウスが一般的な呼び方かな、ギリウス・サンダーヘッドと、それから、完全にこれ、コナンを意識してる。コナンってあれですよ。名探偵の方じゃなくて、コナンザ・バーバリアンの方ですね。そっちの方の、シュワルツェネッガーが実写映画やってたやつですけどもね。いわゆるその、筋骨隆々の、強戦士ですよ。それの、モチーフにしたキャラクターのアックス・バトラーっていうね、青パンの、若者ですね。それから、白のビキニですよね。白に赤の縁取りのビキニのティリス・フレアっていう女のキャラクター。で、この3人の個性あふれるキャラクターが、それぞれ全員魔法が使えるんですよね。で、魔法を使うためには、ステージの、途中に出てきたり、ステージクリアと次のステージの間のボーナスステージで出てくる、小人が出てくるんですけれども、その小人を蹴っ飛ばすと、彼が抱えている袋の中から魔法の壺が出てくるんですよね。で、その壺を何個集めてるかで、魔法の強さが変わってくっていうシステムになってて、要はですね、成長要素というか、その RPG のお買い物とか武器が強くなるっていうのを全部オミットした代わりに、その壺を何個集めたかによって魔法の強さが変わるっていうところで、RPG っぽさを表現したと。いうところがこのゲームの特徴だったんですね。で、じゃあ武器が買えないから、魔法は使えるけれども、成長要素それ以外にないのかって言ったら、この開発者の考え方としては、自分の攻撃力とか手段が変わったり強くなれば、武器の強化とイコールになるだろうということで考えたのが、ゲームの途中で出てくる乗り物なんですね。で、このゴールデンアックスの、 ステージの途中でですね、敵が乗ってくる、動物ですね。怪物がいろいろあるわけですよ。一番有名なのが、獣王記にも出てきたチキンレッグっていう、化け物なんですけれども、鶏の頭が、本体で、それに、鶏の足だけがついてて、尻尾で攻撃してくるっていう怪物なんですけれども、このモンスターに敵の兵士が乗ってきて攻撃してきたのを、乗ってた兵士を、蹴飛ばして落として、で、誰も乗ってない状態にしたチキンレッグに今度は自分がまたがれる。自キャラがまたがって、今度はチキンレッグを使った攻撃ができるっていう、要素があるんですね。で、チキンレッグ以外にも、レッドドラゴンとかブルードラゴンとか、レッドドラゴンは、遠距離攻撃ができる火球を飛ばすことができて、で、ブルードラゴンは近くにしか攻撃できない代わりに一定時間こう炎を吐き続けるっていうドラゴンブレスが出せるっていう能力があったりとか、この3種類ですかね、確かゴールデンアクサ、レッドドラゴン、ブルードラゴン、チキンレッグ。この3種の動物を敵から奪い取ることによって、その動物を使った攻撃ができるっていうところが、まあ、開発者曰く、武器を手に入れるのと同じようなパワーアップを、プレイヤーに、快感を与えるというコンセプトで、こういうシステムにしたというふうに言ってましたね。で、さらに、このゲームの自キャラですね、ギリウスにしろ、アックスにしろ、ティリスにしろ、全員ですね、武器持ちなんですね。ティリスとアックスが、剣を持ってて、ギリウスがあのバトルアックスなんですけれども、この3人がなんで武器持ちかっていうと、開発者がダブルドラゴンに対して持ってた不満の一つが、リーチが短いってことだったらしいんですね。どうしてもダブルドラゴンは肉弾戦なので、パンチとキックなので、手と足が届く範囲しか攻撃できないんですね。で、このリーチの短さに対する不満を解消するために武器持ちにしたと。で、そうすると、剣によって、長いリーチの攻撃ができる。もしくは、斧によって長いリーチの攻撃ができるということで、わざわざ敵に、隣接するぐらいまで近づかなくても、剣が届く範囲であれば、ある程度距離を保って攻撃ができると。これが、非常に、戦略性というかね、危険性を、ある程度リスクを下げたまま、敵に一方的に攻撃できるというところで、快感を生んでるんだと。いう、この狙いはね、僕はなかなか当たってると思いますね。はい。で、さらにですね、もっとリーチの長い攻撃として、ダッシュ攻撃というのを加えて、レバー2本に、2段階入れっていうんですかね、ちょんちょんっていう、こう、動作で、2回目のちょんの時に、レバーを倒しっぱなしにすることで、ダッシュ操作ができるんですよね、このゲーム。で、このダッシュ中に攻撃ボタンを押すことで、ダッシュ攻撃というのが出せて、これがこのゲームでかなり強力な攻撃になってるんですね。で、剣だと、やっぱりその剣とか斧が届く範囲まで敵に近づく必要があるんですけども、このダッシュ攻撃だとかなり離れたところから、剣や斧よりもさらにリーチのある攻撃ができるということで、これも非常にスピーディーで爽快感のある攻撃になってると、いうことで、この武器の攻撃とダッシュ攻撃を取り入れたベルトスクロールアクションということで、ゴールデンアクスは非常にとっつきがいいというか、快感を、プレイヤーに与えることをに成功しているゲームだと僕は思ってますね。で、当時、高難易度化が進み始めてたアーケードゲームの中では、このゴールデンアクスっていうのは比較的難易度が低めで、僕はね、下手くそな僕でも3面ぐらいまでは進めたんで、非常にね、大好きなゲームでしたね。で、魔法のね、演出とかも非常に凝ってて、まあ、魔法が一番ね、弱いギリウスだと、そんなに大した攻撃にはならないんですけども、それでもね、その、ギリウスの雷攻撃の時の落雷の音ですね、チョカーン、プカーンみたいなね、落雷の効果音とかがすごくド派手で、すごく魔法使った時気持ちいいんですよね。で、アックスバトラーの、こいつはいわゆるドラクエ2でいうところのトンヌラ王子のポジションで、サマルトリアの王子ですね。魔法も攻撃も中途半端みたいな、一番ね、使いづらいんですよ、主人公格のくせに。ダッシュ攻撃もね、ショルダーアタックで一番リーチないし、魔法もね、中途半端にツボ使う割には、あんまり威力が決定的ではないという。で、剣とか、そっちの攻撃もね、なんかティリスとかのが使いやすいような感じで、どうもね、なんか、いまいちなんですけれども、彼のね、その、 なんつんだ？アースの魔法っていうのかな？爆発系の魔法なんですよね、彼は。だ地面からこう岩が吹き出すとか、そういう感じの魔法なんですけど、それもね、すごく迫力があるんですけれども、なんといってもやっぱりあれですよ、ティリスですよ、魔法といえば。最上級の魔法を使うためにはめちゃくちゃ壺がいるんですけれども、その代わり、最上級魔法を使った時の演出がすごくて、画面の上部から、ホワイトドラゴンかなんかがこう顔を出して、ドラゴンブレスを画面中にガーって吐きまくるっていうね。これが、最強威力かつ演出もかっこよくて、これをやりたいがためだけにティリスを使ってる人もいたっていうね。そういう感じでしたね。で、まあ、この手のゲームの例に漏れず、大体、両極端なキャラクター同士で組んだ方が相性がいいんですよ。なので、いわゆる、トンヌラ王子のアックスはあんまり使われなくて、どっちかというと二人同時プレイするときは、攻撃がメインで魔法があんまり、使えない代わりに、まあ頻繁に魔法が何回も使えるっていうギリウスと、魔法を使うまでは時間がかかるけれども、すごく魔法が強い。で、戦いは、飛び蹴りがダッシュ攻撃が強いっていうティリスの、この二人の組み合わせでやることが非常に僕は多かったですね。で、メガドライブにね、移植されて、このメガドライブの移植版も非常によくできてて、もちろんね、ゲームセンター版からかなり性能に差があるんで、いろいろ省略されてたりとか変更されてる部分もあったんですけれども、逆にそのゲームセンターよりも長く遊ばせることを目的にしてオリジナルステージが追加されてたりとか、対戦専用のデュエルモードが追加されてたりとかね、当時セガ好きだったらこのゴールデンアックスはね、ゲームセンターでもメガドライブでもかなりお世話になったアクションゲームじゃないかなと思いますね。ね、ただね、メガドライブ版で残念だったのはやっぱりね、叫び声ですね。このゴールデンアックスがゲームセンターでなんで目立ってたかっていうと、魔法を使った時の効果音と、あと敵をね、倒した時の叫び声なんですよ。この叫び声がね、非常にバリエーションがね、いっぱいあって、男の敵と女の敵を倒した時でも違うし、男の敵を倒した時もね、数パターンあるんですよ。本当にね、苦しそうな断末魔を上げて死ぬんで、うわーあーみたいな感じでね。なんかね、ギャーとか、うわーとかじゃなくて、なんか、うめきながら死ぬんですよね。2段階ぐらいうめき声上げて、うわーうわーって感じで死ぬんで、あの叫び声を聞きたいがためにやってるみたいな部分もゴールデンアックスは非常にありましたね。で、あとゲームセンター版が良かったのが、敵を倒すとね、今までのゲームって基本敵を倒すとその敵って画面上から消えてっちゃうんですよ。点滅した後に画面上から消失すると、姿形が見えなくなっちゃうっていう形でやられたってことを表現してたんですけど、このゴールデンアックスがおそらく僕は初めてだと思ってるんですけども、倒した敵が画面内に残るんですよ、死体として。で、ただ生きてる敵が倒れてるのか、本当に死んでるのかっていうのを区別するためだと思うんですけども、体力がなくなって、殺した、倒した敵っていうのは、地面に倒れた後にそのまま動かなくなって石化するんですよ。普通の人間とか、怪物の色から、石になった灰色の状態になって横たわって動かなくなるっていう描写になってて、このね、倒した敵が石化して画面上に残るって演出が、これがまたね、非常になんていうのかな、俺こんだけいっぱいの敵倒したぞ、みたいな、達成感というかね、ただ倒れて消えるっていうんじゃなくて、倒した敵が画面内に石になって倒れたまんま残ってくっていうね、この演出が僕は非常に好きでしたね。はい。ということで、ゴールデンアックスはね、これね、単体テーマで語れるぐらいね、僕大好きなゲームなんで、いくらでも語れるんですけれども、他にもね、ボスがね、全部ビールの名前のパロディだったりとかね、なんだっけ、ホップ兄弟とかね、モルト軍曹とかね、なんかね、ビール系のね、名前なんですよ。なんとか軍曹、なんとか将軍みたいなのが全部ビール系で統一されてたりとか、結構ね、シャレが効いてて面白いゲームなんですよね。はい。まあね、このゴールデンアックスがまたね、まあ開発者インタビューのところからも推察ができると思うんですけども、チーム忍びの開発したゲームなんですよね。だから、 これで、今まで僕が語ったゲームで、チーム忍び制のゲームって、まあ、初代の忍びから始まって、獣王騎が来て、で、このゴールデンアクスっていう流れがずっと続いてるんですね。で、この後にね、確かエイリアンストームっていうゲームを出したあたりまでが、チーム忍びが、作ったゲームになるのかな。だから、一通りね、チーム忍びが作ったゲームを遊んだ中で、今言った4タイトルの中では僕はこのゴールデンアクスが一番好きかな。うん、これがね、やっぱ一番バランスが良かったし、ゲームセンターのね、収益的にも問題ない範囲で、ユーザーに対して非常にフレンドリーなゲームだったかなっていう、気がしますね。で、まあ比較的難易度低めって言っても、ワンコインでね、クリアできるほど僕は上手くなかったんで、確かね、一回だけね、ゲームセンターに行った友達と一緒にレンコインして無理やりエンディングを見た記憶がありますね。うん。だから、その時はね、千何百円使ったんじゃないかな。そんなに使ってないかな。でもね、他のゲームに比べたら全然難易度低いんで、コンティニューしてもね、たかが知れてますよ、このゲームは。うん。まあ、そういう意味ではね、非常にみんなが幸せになれるゲームというかね、ほどほどのプレイ時間を、ほどほどの難易度で、ほどほどのインカムみたいなね、この開発した方も自分で言ってましたけれども、非常になんかこう、うまくいった、対抗しようと思ってたダブルドラゴンとかドラゴンクエストに対しても、一定のその、アンサーはできたっていう感じだし、バランス的にも、その、難易度の上昇の、カーブだとか、その辺はすごく綿密に、その、テストして、バランス調整したっていう風に言ってましたけれども、いや、実際そうだなと思いましたね。急激に難易度が上がったりとか、逆に難易度が低すぎるとかではなくて、ほどほどの手応えがありつつ、気持ちよく遊ばせてもらえるっていう意味では、このゴールデンアクスっていうのはね、非常によくできたゲームで、まあ、セガマニアとか以外には、実はあまり知られてないゲームなのかもしれないですけれども、もっとね、評価されていいアクションゲームだと思いますね。これ、この後出てくるファイナルファイトっていう、めちゃくちゃ金字塔のベルトスクロールアクションゲームがあるんですけれども、まあ、それと比較しちゃうといろいろね、劣る部分というか、まだまだ発展途上っていうところあると思うんですけども、ことね、その遊んだ時の気持ちの良さとかバランスという意味では、僕はむしろファイナルファイトよりもゴールデンアクスの方が優れてんじゃないかなと思ってて、これはね、僕がセガマニアだからとかセガファンだからとかっていうひいき目抜きでも、ファイナルファイトって実は僕はあんまりバランスがいいゲームだとは実は思ってなくて、いや、あれはね、本当に確かに傑作なんだけれども、単純にエンターテインメントとして、広く遊ばせてもらって楽しめるという意味では、僕はゴールデンアクスの方が全然優れてると思いますね。うん。世界観もね、素晴らしいし、音楽とかバランスもね、すごくいいゲームなので、遊んだことない方はね、本当にゴールデンアクスはね、一度遊んでほしいです。で、やっぱり二人同時プレイがね、楽しいっていうのもこのゲームの非常にいいところで、で、操作性もね、非常にいいんですよね。セガのアクションゲームって、実は意外と操作性に問題があるものが多くて、そういう中ではね、これはね、非常に素直な挙動というか、ちゃんと意図した通りに動いてくれるっていう意味では、やっぱりね、丁寧に作り込まれて、時間かけてちゃんと調整されたんだなっていうのが、非常にわかるゲームですね。開発者の方自身が反省も含めておっしゃってましたけれども、やっぱりその発売直前まで、バランス取りが難航して仕様変更とかもあって、割と雑な作りになっちゃった獣王騎に比べちゃうと、ゴールデンアクスっていうのはかなり、綿密に計算されて、きっちり作り込まれたゲームだなっていうところで、非常に好感度が高いアクションゲームだと思います。はい。ということで、もうゴールデンアクスだけでめちゃめちゃ語っちゃいましたけども。また引き続きセガですね。もうね、この1980年代後半は、セガのゲームめちゃめちゃ勢いがあった時期で、タイトル数もめっちゃ出てる上に結構いいゲームが多いので、セガ率が結構高くなっちゃいますね。で、この年に出たセガのゲームの一つで、クラックダウンというゲームがあって、で、これよくね、前回か前々回ぐらいで取り上げたゲイングランド。 あれとセットで取り上げられることが多いゲームで、なんでかっていうと、同じシステム24っていう基盤で出たっていうのが一つと、ちまちましたキャラクターで、戦略的に戦うっていうコンセプトが若干似てるというかね。そういうところもあって、よくゲイングランドとセットで取り上げられることが多いゲームですね。で、これは、上から見たトップビューの、アクションゲームになってて、迷路の中を、爆弾を設置しながら、敵の攻撃をすり抜けて、全部の爆弾を設置したら脱出してクリアみたいな、そういうステルスアクションシューティングゲームみたいな分類になるのかな。そういう感じのゲームになってましたね。で、これね、僕、ゲームセンターで1回か2回プレイしたかな。あと、メガドラ版もね、何かの時にね、プレイした記憶があるんだけど、結構難しくて、なんか早々に諦めちゃった記憶がありますね。で、上手い人はね、これ、シューティングゲームなんで、バズーカとかピストルとか撃ちながら戦うゲームなんですけれども、実は、これ、近接攻撃だと、キックとかパンチで攻撃して、弾を撃たないっていう、設定になってるんですね。で、それを利用して、一発も弾を撃たないで、格闘だけでクリアするっていうこともできて、そうするとですね、この頃から、割とそのセガマニアというか、この、系統のアクションゲームでは、マニアでは用語となりつつあった忍びボーナスっていうのがもらえたんですね。で、これね、公式でも忍びボーナスって呼び方をしてたかもしれないですね。この用語の、発祥っていうのは、そのまんま、セガの忍びが、手裏剣を一発も打たないで、肉弾戦だけ、接近戦だけで、クリアするとボーナスがもらえるっていうところがあって、それにちなんで、一発も、ピストルとか弾を撃たないで、近接攻撃だけでクリアすると特別なボーナスがもらえるっていう要素を、主にセガが中心に取り入れてるゲームが多かったんですかね、そういうのが出てきて、でそれが忍びボーナスっていう風に、呼ばれるようになったんですね。でこのクラックダウンもその忍びボーナスっていう特別なボーナス要素があって、ハイスコアラーはだいたいこの忍びボーナスを、使ってプレイしてたんで、上手い人のプレイっていうのは本当に弾打たないんですね。もう敵の攻撃をうまく避けつつ、敵に接近して、肉弾戦で倒すと。で、弾を一発も打たないでクリアするというプレイがもう基本になってるようなゲームになってましたね。これもね、ちょっと二人同時プレイとかもできるゲームなんで、どっかのタイミングでね、改めてちょっとプレイしたいなぁと思いますね。これ、アストロシティミニに入ってたかな？入ってるんだったらちょっと、息子とね、一緒にプレイしたいなぁと思います。メガドラミニには入ってなかったような気がするんだよなぁ。どっかの機会でね、ちょっと一人プレイでもいいんで、一回じっくり遊んでみたいゲームではあります。はい。それからこの年に出たゲームでは、カプコンが出してたエリア88を取り上げましょうか。これですね、まあ、昭和のおっさんにはおなじみの、戦闘機漫画の傑作ですね。エリア88っていう新谷薫が書いた、傑作漫画がありますけれども、それを原作にした、横スクロールシューティングゲームということで、出たゲームですね。で、この頃のカプコンって前回も言ったと思うんですけども、やたら版権ものいっぱい扱ってまして、ここまでの時点で、天地を喰らうとか、ストライダー飛竜とかも出してますし、で、この後ね、タイトルはいくつか上がると思うんですけども、ウィローを出してたりとか、あとアメコミ系ですね、パニッシャーとかね、エイリアンバーサスプレデターだとか、X メンとかね、マーブルスーパーヒーローズとか、そういったね、漫画版権のゲームとか映画版権のゲームやたら出すようになるんですよね。なんか多分海外市場とかを意識してやってたのかもしれないですけども、エリア88なんてのはね、完全にこれ海外は全く当時多分メジャーじゃなかったと思うんで、日本向けに版権取ったんだと思うんですけども、まあ、漫画のね、その世界観を大事に、うまくこうアーケードゲームのシューティングゲームに落とし込んでるなーっていう感じで、ステージの途中で、ステージクリアして次のステージが始まるまでに、時期を強化するためのショップシーンがあるんですけれども、そのショップのね、 店員というか、ショッパーが、当然ですけれども、エリア88の原作で、兵器の供給を一手に引き受けてた、マッコイじいさんなんですよね。で、マッコイじいさんが、こんな武器があるぞ、みたいな感じで、商売してきて。で、それを買って、次のステージに挑むと、いう流れになってるあたりも、原作ファンにはたまんないな、という感じですね。で、自キャラが、3人から選べて、F20 の、風間信と、それから F14 の、なんだっけ、ミッキーか。ミッキーと、あと、A10のグレッグ。この3人の中から選ぶことが、できました。で、あんまりね、A10のグレッグはあんまり人気なかったと思いますね。元々のキャラクター的にも、この3人の中では、あんまり出番がね、原作でもそんなに多くなかったと思うので、やっぱり、普通に遊ぶ場合は、ミッキーを選んでる人が多かったかな。やっぱ F14 のトムキャットっていう戦闘機自体が人気があったんで、いや、その次ぐらいにやっぱり主人公の風間信、F20 ですね。それを選択する人が多かった気がしますね。A10 はね、なんかその斜め下の地上に攻撃する武器が強いんですけれども、その代わりにちょっと前方の攻撃力が弱かったかなんかしたような印象がありますね。僕はもう、F14 のトムキャットが好きだったんで、ミッキーしか基本使ってなかったんで、あんまり他のキャラの印象がないんですけども。で、まあ、当時としては割と、難易度低めでしたね。これもシューティングゲーム、軒並みね、どのメーカーも高難易度化してた中では、ライフ制でね、一発死にじゃなかったし、ステージの間のそのショップでライフの回復ができたりとか、ライフメーターを伸ばしたりとかができて、この辺のね、なんかショップの仕組みとか、ちょっとね、同じ CP システムの第1弾で出てたロストワールドっぽいんですよね。ライフパックを買って、ライフの、上限を上げてとか、ちょっとね、ロストワールド風だなって感じは当時からしてたんですけれども、うん。で、そのステージのボスとか、ステージのシチュエーションとかも、割とその原作モチーフにしてアレンジしたステージがあって、地上空母とかね、あと、ボーナスステージが、旅客機に仕掛けられた爆弾を射撃で、取り外すっていう神業的な、話があるんですけども、それをモチーフにしたボーナスステージになってたりとかね。まあ、最後のあたりはもう完全に原作から離れたオリジナルの、ストーリーになっちゃうんですけれども、まあ、グラフィックとか、そのステージのコンセプトとか、ボスの雰囲気とかも含めて、うまくその原作の雰囲気を再現したゲームということで、原作ファンも満足だし、原作知らない人も、まあこのゲームを遊んで、エリア88ってなんだろうっていうところから、漫画の方に入っていくみたいなね、いい相乗効果が出てたゲームじゃないかなと思いますね。うん。で、エンディングがね、原作と違って、登場する3キャラ全員が生き残って、ランデブー飛行しながら、エリア88を去っていくっていうね、ハッピーエンドになってるっていうのも非常に原作のね、悲劇的な、最後を知ってる人間としてはね、嬉しい要素でしたね。で、これも、この年の、翌年でしたっけ？スーパーファミコンの移植版が出て、これ僕ね、買ってたんだけど、これね、当時、もうちょっと遊び込めばよかったなって今後悔してるんですけども、結構ね、これも、原作ファンには非常に、評判がいい職場ですね。ゲームセンターからはかなりアレンジされてて、時期がね、複数から、選べて、途中でその買い替えていくことによって、戦闘機のバージョンアップができたりだとか、ステージがね、なんか選択制かなんかになってて、そのミッションを選べたりとか、いろいろね、その原作の要素をより取り込んだ形の家庭用アレンジになってて、このスーパーファミコン版のエリア88もね、ちょっと、機会があればちょっと遊び直したいなっていうふうに思いますね。当時はね、ちょっと、僕はやっぱりメガドラ派だったんで、スーパーファミコン版も買ったはいいものの、全然やり込まないままね、遊ばなくなっちゃったんですよね。何かしらの方法でちょっとね、遊び直せればいいなーって、思ってんですけどもね。ちょっとね、半券ものだから、なかなかその、今のダウンロード販売とか、ミニ筐体に入れるっていうのが難しいゲームなのかもしれないですね。はい。はい。で、同じカプコンが出した画期的なゲームの一つになりますね。アドベンチャークイズカプコンワールドというゲームがこの年に出てます。で、 このゲーム、タイトル聞いただけですぐピンとくる方もいるかと思いますね。当時リアタイでゲームセンターで遊んでた方は。これ何が画期的だったかというと、ゲームセンターで遊ぶクイズゲームの、まあ、元祖的存在というか、もちろんそれまでもクイズゲームってあったんですけれども、アーケードゲームで遊ばせるクイズゲームはこういうものなんだっていうテンプレートみたいなものを作ったゲームなんですよね。で、このゲームが発売されたことによって、ここから数年ぐらいですね、まあ、空前のとまではいかないんですけれども、アーケードゲームにクイズゲームブームが起こるんですね。で、どのメーカーも、クイズゲームを、このアドベンチャークイズカプコンワールドをベースにしたような、似たようなクイズゲームが各メーカーからバンバン出るっていう状況になって、一時期、この時期に廃れ始めてたシューティングゲームの代わりに、クイズゲームが、アーケードゲームのそのゲームセンターを、半分くらい占めちゃうみたいな、状況が発生することになるんですね。で、このゲームのクイズゲームのそのテンプレート的なところがどこがすごかったかっていうの、すごかったかと言いますと、まず、ボードゲーム風というか、スゴロク風にしたっていうのが大きかったんですね。ただ単純に、何問か出してステージクリア、で、また何問か出してステージクリア、もしくは間違えるまでひたすらクイズが続くっていう、それまでのクイズゲームとは違って、このゲームでは、スゴロク風にしたんですね。で、サイコロを振って、進んだマス目に応じて、クイズが何問出るかとか、どういうクイズが出るのかとかっていうのが決まって、それに応じて、クイズが出されると。で、基本は4択クイズになってて、4つボタンがあって、全部それが回答と連動してるんですね。だから、1から4の回答がクイズの時に、選択する候補として出てて、1のボタンを押せば1番回答したことになるし、4のボタンを押せば4を回答したことになるっていう、非常に明快なシステムになってたんですよ。だそれまでは、レバーで選ばせたりとか、いちいちめんどくさい操作が多かったのが、もう回答はボタン一発。まあ、要は早押しボタンみたいなもんですね。分かった回答を、ポーンとこう、ボタンを押せば回答になるっていうね。このね、単純明快なシステムが非常に良かったと。で、さらにですね、お手つきライフ制になってて、一回間違えたぐらいじゃゲームオーバーにならないんですね。まあ、それまでのクイズゲームもそうだったのかもしれないですけど、あらかじめ、3回か4回ぐらい間違えてもいいだけのライフ制になってて、でしかも、途中でそのライフを回復するイベントがあったりとか、そういう、なんていうのかな、エンタメ要素が非常に豊富だったんですよね。で、一人プレイが基本だったクイズゲームだったのに、このゲームから二人同時プレイ、二人協力プレイができるようになって、しかも、やってる途中から参加可能っていうことで、お互いに得意な問題とか、分野を、カバーし合いながら、楽しく遊べるっていう意味で、非常にこのクイズゲームとして画期的な作りになってましたね。で、4択クイズばっかりじゃなくて、途中でね、その止まったマス目によって2択クイズになったり3択になったり、ボーナスがもらえたりとか、そういった要素がいろいろあって、いかにね、その単純になりがちなクイズを飽きさせずに遊ばせるかっていうところに全振りした感じで、演出とかもすごく工夫してて、そのスゴロクの節目のところに来るとボスみたいなキャラですね。どうだったかな？この初代で出てたかどうかわかんないですけども、カプコンのキャラが出てきたりするんですよね。レッドアリーマーとかね。要は節目節目でそのステージボスみたいのが出てきて、そいつを倒すと一区切りついてまた次のステージに進むみたいな演出でスゴロクが進んでいくと。で、最後までクリアしたらスゴロクが上がってエンディングになるみたいなね。ストーリー仕立てになってるというか、スゴロクゲーム仕立てになってるっていうところが非常にわかりやすかったし、まあ、クイズゲームとして、あ、こういう風にアーケードゲームでは遊ばせればいいんだっていうお手本を示したという意味で、非常に画期的なゲームだったなと、思いますね。やっぱりね、初めてこのカプコンワールド見た時はすごく衝撃的でしたね。クイズゲームってすごく地味でマニアックなジャンルだっていうイメージがこれまではあったので、ここまでね、ポップでとっつきやすく、女の子とか初心者でも、コインを投入しやすい形にアレンジしてきたっていうのはね、やっぱり 当時のゲームセンターのイメージを変えるゲームの一つとして、もっとね、評価されていいゲームだと思いますね。はい。それからですね、この年に、台東が、前回かな?紹介したチェイス HQ っていうレースゲームの続編となる、SCI という、3D レースゲームというか、3D チェイスゲームですね。これを出してますね。で、この SCI っていうのは、もうこのタイトルで呼ばれてるんで、何の略かっていうのを、ほとんどの方、僕も含めて知らなかったと思うんですけども、実際のその単語というか文章は、スペシャルクリミナルインベスティゲーション、英語で言うところの特別犯罪捜査官、この文章というか、用語を略したものが SCI になると、いうことですね。で、基本的にはチェイス HQ のシステムをそのまま踏襲してて、逃げる犯人の車を追いかけて体当たりして止めたら、ステージクリアというシステムになってるんですけれども、新しい要素として体当たり以外にですね、拳銃を撃つというアクションがあって、ハンドルのところに拳銃ボタンがあるんですよ。ショットボタンが。で、運転しながらそのショットボタンを押すと、車のサンルーフ、屋根のところのルーフのところから、同乗してる刑事が、そのルーフウィンドウから上半身を出してですね、拳銃をぶっ放すというね、アクションをやってくれるんですね。で、それをうまくその敵車にその射撃を当てることによってダメージを与えると、いうことができるようになってます。で、さらに、前回は犯人が逃げた方向しか教えてくれなかったヘリコプターの、部隊がですね、今度はヘリコプターからバズーカを落下傘で、落としてくれてですね、で、それをうまくキャッチすると、ってかまあ、ほとんどほぼ間違いなくキャッチできるんですけども、キャッチすることによって、バズーカによる敵車の攻撃もできるということで、もうバズーカなんて、一発って当たったらもう、コナミ人だと思うんですけど、なぜかね、何発当てても壊れないスポーツカーとかに乗ってんですよね、犯人が。で、まあ、この銃撃とかバズーカっていう要素が加わったことによって、敵に追いつけずに、体当たりがなかなかできなくても、離れたとこから攻撃ができるということで、爽快感が増してると、いうことですね。はい。で、前作に引き続き、なんていうんですかね、指揮所の、女性警官ですね。ナンシーも引き続き出てるんですけれども、前回と違って今回は顔出ししてくれるんですね。でも、その顔がですね、ナンシーがですね、その、前作の若々しくて可愛い感じの声のイメージと違って、すごく、老けてるんですよ。なんか、いかにも、アメリカンヤンキーって感じで、濃い顔した女性が出てきて、おまけにね、声まで変わっちゃったんですよ。前作のね、すごく可愛い感じの、呼びかけだったのが、なんていうんですか、女性アナウンサーみたいな落ち着いた大人の女性の声に変わっちゃってて、これがね、ちょっと続編としては僕はすごくがっかりで、チェイス HQ のあの声のまま、その声のイメージに合わせた可愛い女の子であって欲しかったのが、リアル系に振っちゃったのか、実際の女性警官ってこんなもんだろうなっていう顔と、声になっちゃってて、ちょっとね、ナンシーってこれ同じ名前の別人じゃないのっていう感じの、変わり方でしたね。で、前作では、ナンシーより緊急連絡っていうところから始まったんですけれども、今回からですね、自分の名前出さないんですよ。ナンシーよりっていうのは言わなくて、オープンチャンネルコード4みたいな感じで、ここのコードを使ってチャンネルを開いてくださいみたいな呼びかけから始まって、で、そっから犯人の情報を言って、逮捕に向かってください、どうぞ、みたいな、呼びかけなのは同じなんですけれども、ナンシーより緊急連絡が気に入ってた人間からすると、ここもがっかりで、自分の名前言わないんだ、みたいなね。なんかその辺のね、ちょっと変更点の悲しさというか、そういうものを感じたゲームでしたね。はい。で、で、自分からはナンシーって名前は言わないんですけれども、その呼びかけられた主人公ですね、からの応答が、ナンシー、逃走者発見、 逮捕に向かう、どうぞ、みたいな感じで、一応その、連絡してる先を、に対してナンシーって呼びかけてるんで、この、老けちゃった女性がナンシーなのは間違いないんですけれども、僕の中では、チェイス HQ のナンシーと、SCI のナンシーは別人ということになってます。あまりにも、声と顔が変わっちゃったんで、まあ、顔はもともと前作も出てなかったんですけれども、ちょっとね、イメージが変わっちゃったんで。まあ、その、いろいろね、ナンシーに関する変更にがっかりしたっていうところは抜いて、僕はチェイス HQ よりは SCI の方を実はよく遊んでたんですね。ゲームセンターに行き始めた時期が、1988年くらいから僕頻繁に行くようになってたので、実はチェイス HQ って実際に遊べた期間ってそんなに長くなかったんですよ。チェイス HQ と入れ替わるようにしてこの SCI を入れてるところとかが、多かったんで、なので、このシリーズで僕が一番遊んだのはこの SCI でしたね。ただね、やっぱり難しくて、1面クリアして2面、3面くらいまで行ったかな。それぐらいがちょっと限界でしたね。うん。でもまあ、非常にね、遊びやすくて、SCI もいいゲームでした。はい。で、次がですね、コナミが発売してたクオースというゲームですね。これね、ファミコン版とかも出てたし、PC に出てたかな。ファミコン版が出てたのは記憶してますね。で、まあ、遊んだことある人は、覚えてると思うんですけれども、異色ですね、これは。異色っていうのは、異なる色の方の異色ですね。非常に異色な作りになってる、固定画面の、言うなればシューティングパズルゲームとでも言うんですかね。テトリスのアリューではあるんですけれども、全然その、遊び方が違うというか、ルールが違ってて、上から降ってくるブロックに、その、インベーダーゲームの時期みたいな、プレイヤーが操作する時期から弾を発射して、で、そのブロックの欠けてる部分を補って、四角形を作ったら、そのブロックが消えるっていうシステムなんですね。だから上から L 字型とか U 字型とか、いろんなデコボコした形のブロックが降ってくるところの、その欠けてる部分に弾を打ち込んで、四角形にして消していくっていうゲームなんですね。うん。で、これ、前の年のね、テトリスから始まったパズルゲームブームの中で出た一作で、まあ、いわゆる落ち物ゲームではあるんだけれども、落ちてくるブロックを消すのは下から打ち上げる弾で、補って消していくっていうシステムになってる時点で、ちょっとね、落ち物ゲームの中でも一工夫してあるというか、さすがシューティングゲームが得意なコナミが作ったパズルゲームだなという感じで、これもね、ちょっと一定数の、なんていうんですかね、ファンがついてたゲームだったと思いますね。僕はね、ちょっと、パズルゲーム自体は、前回も言いましたけど、前回だか前々回だかで言いましたけども、テトリスがね、やっぱり難しかったんで、ちょっとね、敬遠してた時期だったんですよね。で、これも、さっきのそのクイズゲームブームと同様で、テトリスが出た後、やたらその各メーカーが、パズルゲームを出してたのにもちょっと触笑気味で、もう猫も杓子もなんだか知んないけど似たような落ち物パズルゲームガンガン出すようになってたんですよね、この時期あたりから。なので、このね、ちょっと88、89、90、91、92、このね、4、5年って、ちょうどね、シューティングゲームが衰退してくるのと入れ替わるように、パズルゲームとクイズゲームがどっかどっか出るんですよね。で、このね、同じジャンルのゲームが大量に出るっていう状況が、僕はあんまりちょっとね、あんまり好意的な目で見てなくて、どれもみんな同じじゃんみたいな目で見てて、まあそう言ってる割にはその後の対戦格闘ゲーム部分には乗っちゃうんですけれども、だから、なんかね、パズルゲームに関しては出た時に1回ぐらいはプレイするけれども、ちょっとやって、肌に合わなかったりとかしたら、もう遊ばないみたいなことが多くて、クオースもね、1回か2回遊んですぐやらなくなっちゃったゲームだと思いますね。まあ、今の、その、視点とか、年齢で遊んだらまたちょっと違う感想が出てくるゲームかもしれないんで、まあ、これも機会があったら、遊んでみたいかなという感じのゲームになりますね。まあ、こんなのばっかりですね。もう昭和のおっさんにとってはですね、もうアラフィフになってくるとですね、まあ、 昔遊べなかったゲームももう一回遊んだら感想が違うかなっていうふうに思ってくる年なんですよね。もう遊ばなくなって30年ぐらい経ってるんで。うん、まあ感想がね、だんだん、似通ってきちゃいますね、どうしても。はい。で、次がですね、僕が大好きな、台東が出してたボルフィードですね。これは僕大好きで、当時よく遊んでましたね。これはですね、同じ台東が出してたクイックスっていう、陣取りパズルゲームの続編というか、リメイクになりますね。まあタイトルも変わってますし、システムも若干変わってるんで、まあリメイクというのが正解でしょうね。で、まあ方向性としては、ブロック崩しを大胆にアレンジしてリメイクしたアルカノイドと似たような方向性ですね。プレイしてる途中でパワーアップアイテムを入手して、そのパワーアップアイテムを使ってボスを倒したり、時間を止めてその間にこう陣取りをしたりということでクリアしていくゲームになってます。で、やったことない人ね、クイックスもやったことないし、ボルフィードもやったことない人に対して、このゲームがどういうゲームかって説明するのは難しいんですけれども、固定画面なんですよね、このゲーム。もう全フィールドが見えてる縦画面の状態でスタートして、で、ボルフィードに関しては、雑魚の敵が5、6機、その画面の中をうようよしてるのかな。で、ボスキャラ、ものすごく大きいボスキャラが1体その中にいて、で、ボスキャラと雑魚キャラの、接触とか攻撃を避けながら、線を引いていくんですよ、そのフィールドに。で、線を引くためには、ボタンを押しながら、レバーをこう、横とか上とかに、倒すことで線を引くことができるんですね。で、ボタンを押してる間だけその線を引き続けることができて、で、どうにかしてその線で囲った部分、元々あるフィールドの上下左右の壁も含めてですけれども、線で引き切ってどこかの陣地を囲ったところが自分の陣地になって、そこの囲った部分に敵がいたら敵を倒せるし、敵がいなかったとしても、そこは自分の陣地になって、敵は今度移動できなくなるんですね。だから、囲えば囲うほど、どんどん敵は減ってくし、敵が移動できる範囲も狭まっていくというゲームになってるんですね。で、ある一定以上のエリアを自分の陣地として囲えば、面クリはできるわけです。で、ハイスコアを狙おうとすると、究極の 99.9% を狙うわけですね。で、雑魚敵もボス敵もいる中でどうやって 99.9% を達成していくかっていうと、このゲーム敵をどんどんどんどん狭いエリアにこう囲っていくというか、押し込んでいくことによって敵の大きさをちっちゃくすることができるんですね。だから、単純に陣地を取っていくとなかなかそれができないんで、細い線で、画面をどんどんどんどん区切っていくわけですよ。一番簡単なのは、全フィールドの真ん中にまず一本線を引いちゃうんですね。ところがこれを端から端まで引いちゃうと 50% 陣地取っちゃうことになるんで、細い出っ張りを作るようなイメージ、敵が通れないぐらいの隙間を開けた状態で横に一本こう柱というか囲いを作るんですね。でそれによって画面を上下に分断して、相手をその片っぽの半分の方に押し込めると。で、それをどんどんどんどん半分半分半分って言って、相手がくぐり抜けないぐらいの隙間を開けつつ、画面をどんどん分割していくっていう、ここはね、ちょっと言葉だけでは説明しづらいんですけども、そうやって相手をどんどんどんどん狭いところにうまくこう動きを制限するような形で、寄せていくと、そのエリアの広さに応じて、雑魚もボスもどんどんどんどん体が縮んでいくんですね。で、一番狭いところまで押し込んだところで、一気にそのちっちゃくなったボスを、キュッと囲むと、99.9% ができるんですね。で、別に、ハイスコアとか僕目指すタイプじゃなかったんですけれども、この 99.9% を達成した時の快感が癖になっちゃって、下手くそなのに、99.9% 狙いをして無理して、敵に接触して爆発するみたいなプレイを繰り返すゲームだったんですけども、でもね、これは非常になんていうのかな、 アクションの腕前もほどほどに求められるし、あとどうやってその陣取りをしていくかっていうところ。で、運も絡んでくるんですよ。さっき言ったそのパワーアップ要素で、レーザーを発射できるようになるパワーアップアイテムとか、敵の動きを一定時間止められるアイテムとか、移動スピードが速くなるアイテムとか、いろいろパワーアップがあるんですね。で、このパワーアップも、時々出現するそのパワーアップパネルを出た瞬間に囲むとか、うまくやらないとね、なかなかパワーアップが取れないんですね。で、その取れるパワーアップも決まってなくてランダムなんで、どのパワーアップをいつのタイミングで取れるかみたいな運要素もあって、それがまたね、下手くそな僕でもそこそこ遊べるっていうゲームになってて、非常に僕はこのボルフィードっていうゲームは好きでしたね。で、これメガドライブにも横画面でしたけど移植されて、そっちの方でも遊んでましたけれども、やっぱりね、解像度とか、その画面の色使いとかが全然やっぱりゲームセンターと違ってて、一生懸命そのゲームセンターの雰囲気を移植しようと思って、それなりには移植できてたんですけれども、やっぱりね、メガドラ版買って遊んでた後も、ゲームセンターに残ってる間は僕ずっとゲームセンターで遊んでましたね。このね、ボルフィードのソリッドなグラフィックと、あと BGM がほぼないんですよ、このゲーム。なんていうのかな、機械的な心臓音っていうか警告音っていうか、ずーっとバックではね、ファン、ファン、ファン、ファンっていうね、この音しかしてないんですよ。で、時々ボスが動く時の、ジョワジョワジョワジョワジョワっていうね、効果音とか、そのボスが発射するミサイルが、プシャン、プシャンって出る効果音とか、それぐらいしかなくて、もうね、シーンとした中にね、ひたすら、ファン、ファン、ファン、ファンっていうね、この呼吸音とか心音みたいな、一定のリズムで流れる効果音しか流れてないっていう、このね、なんか、サイバーチックというか、すごくシンプルな世界観と音楽に惹かれて、僕はずっとこのゲームセンターのボルフィードを遊んでましたね。うん、難しいゲームなんだけれども、当時の家庭用ゲームではやっぱりちょっと再現しきれなかった、繊細で綺麗なグラフィックとか音楽、あとゲーム性ですね。そういったところにやっぱり惹かれるゲームで、これはね、今遊んでも非常に面白いゲームだと思いますね。ド派手な演出とか、緻密な計算とかっていうのが必要なゲームではなくて、何せ元のゲームはクイックスなんで、1980年代そこそこの時代に出てたすごくシンプルなルールのゲームなんで、でもね、やっぱり優れたゲームっていうのはグラフィックの派手さとかではなくて、やっぱりシンプルなルールで面白いっていうのが非常に優れたゲームじゃないかなと思いますんで、そういう意味ではね、やっぱりこのボルフィードっていうのは名作に値するゲームじゃないかなと思いますね。どれぐらい知名度あるのかな、ボルフィードって。クイックスは知ってるけど、ボルフィードは知らないって人とか、両方知らないって人もいるかもしれないですね。で、同じシステムを使ったゲームとしては、むしろ、ギャルズパニックっていう脱衣系の、陣取りゲームの方が、おそらく知名度あるんですよ。ギャルズパニックはね、そのうち、このテーマで語っていくうちに、必ず出てくるゲームだと思うんですけれども、多分一般的には、時代的にも、出回り的にも、ギャルズパニックの方が、知名度はあるかもしれないですね。はい。それから、アイレムが出してたシューティングゲームですね。この辺もちょっと言及していきましょうか。まず、アイレムがこの時期に出してたシューティングゲームで、X マルチプライっていうゲームがありますね。で、このね、時期は、アイレムのシューティングって、相当そのマニアの間では、評判になってて、R タイプとイメージファイトって立て続けにヒット作を出したことによって、まあ、高難易度系には寄っちゃってはいるんですけれども、結構ね、アイレムの新作シューティングっていうのは注目度が高かったと思うんですよ。ところがですね、この X マルチプライに関しては知名度が高くないんですよね。で、なんでかなって思ったんですよ。まあ、ゲーム自体がちょっと難しいというか独特なゲーム性で、一般受けしなかったっていうのもあると思うんですけれども、同時期に出たね、この後すぐ、言いますけども、R タイプ2っていうのもあるんですけれども、どちらもね、実は、それほど知名度が高くないんですよね。で、なんでかなって思って、ちょっと調べてみたら、実はこの時期に、アイレムが、ゲーム情報誌への情報公開を拒否してたっていう問題があったらしいんですね。で、どうやら、ゲーム情報誌の攻略によって、そのゲームの 長時間プレイが進んでしまったりとか、ゲームの寿命が縮んでしまうと。結局その解析が雑誌の方でなされて、その情報が、ゲームセンターのプレイヤーにルフすることによってゲームの寿命が縮むっていうことを、当時のアイデムが危惧してたらしいんですよね。で、まあ当時のゲーム情報誌って言ったらもうゲーメストなんですけれども、ゲーメストへのその新作の情報を、提供しなかったというか載せないでくれと、載せるなと。いうことで、アイレムの新作がね、この時期ゲーメストに載ってなかったらしいんですよ。で、僕は、ゲーメストは立ち読みか、友達に読ませてもらうぐらいで、購入はしてなかったんで、詳しい事情は、後追いで知ったんですけれども、要はそのことによって、結局、そもそもこの時期に、アイレムの新作が出たっていう情報をまず雑誌で得ることができてないっていうのが一つ。で、ゲームセンターで出会ったとしても、どこかで行き詰まったとして、その攻略情報を得る媒体がなかったっていうことなんですね。で、アイレムのこの時期のシューティングゲームって、もうかなり高難易度で、みんなの知恵を寄せ合って攻略していかないとかなり辛い内容になってたと思うんですよ。で、そういう意味では、グラディウス3とかも、ゲームセンターの、その、お互いの、情報交換もあったし、ゲーメストでの攻略もあったと思うんですけども、そういうのがあってかろうじて成立してたゲームだったと思うんですね。でも、アイレムは、そういう意味で会社を挙げてそういうことを拒否しちゃったことによって、逆にプレイヤーに対しての、その、ゲーム情報の枯渇を、招く結果になってしまって、ゲームをプレイする人間のモチベーションが上がんないというか、まあ、まず知られない。で、知られたとしても、それを、やり込むための情報が足りないということで、せっかくね、この時期、いくつかアイレムゲーム出してるんですけれども、実はゲームセンターでそれほどヒットしなかったっていう原因の一つが、このやっぱり、ゲーメストへの、情報掲載拒否と、いう措置が招いた結果なのかなっていうふうに今はちょっと後追いですけれども思いますね。はい。で、ちょっと話が脱線しちゃいましたけれども、この X マルチプライっていうのが、R タイプにね、ちょっと似た雰囲気の横スクロールシューティングなんですけれども、取り外し可能だったフォースに代わって、時期のね、上下だったかな。から、触手が伸びるんですよね。2本の触手が伸びて。で、それが時期の移動に応じて、後ろにしなったり前にしなったりして、で、その触手を使って、うまくその攻撃方向を変えたり、敵の弾を防いだりみたいな、ゲームになってた気がするんですけれども、なんかね、生き物の体内かなんかを確か、テーマにしたゲームで、結構グラフィックが気持ち悪いんですよね。R タイプも生物と機械のミックスみたいな世界観で、割とその生理的に合わない人もいたと思うんですけども、X マルチプライはね、よりその生物側の方に寄せたデザインになってて、なんか僕のイメージの中では、全体的に桃色というかピンク色のグラフィックっていうんですか。なんか、生き物の内臓系というか、そういうステージがすごく多かった印象があって、なんかね、見た目からしてあんまりプレイしたいっていうイメージにならないゲームでしたね。で、タイトルからして、なんかね、目をギョロギョロさせた男の顔のドアップみたいなタイトル画面だった記憶があって、このゲームは、だから僕もね、2、3回プレイした記憶があるんですけども、早々にやめちゃいましたね。っていうか、もうこの時期の僕は基本的にもう高難易度化したシューティングゲームに飽き飽きしてて、よっぽど何かに引っかからない限りは、ちょっとプレイして、あ、これは俺には無理だわって言って諦めて、すぐ離れちゃってた、記憶があるんで、その中ではこの X マルチプライもそういったゲームの一つですね。はい。で、今話が出たんでそのまま連続で話しちゃうと、R タイプの続編として R タイプ2もこの時期に出てるんですね。で、同様にやっぱり情報規制がされてた時期に出てたんで、あれだけの大ヒット作で知名度があったゲームの続編にもかかわらず、R タイプ2はね、全然ヒットはしてなかったですね。プレイしてたのは本当に一部のマニアだけという印象が僕の中にはあります。で、まあいろいろね、正統派の続編だったんで、 正当進化してるというか、例えばその、磁気が持ってる波動砲っていう武器が、溜め時間をさらに長く伸ばすことによって、拡散型の波動砲に変わるとか、武器の種類が増えてたりとか、いろいろパワーアップはしてるんですけれども、難易度がね、めちゃくちゃ高かったんですよね。当時下手くそな僕ですら、一面はクリアできた R タイプに比べて、R タイプ2はもはやね、一面すらクリアさせる気がないっていう感じの、もう、しょっぱなからね、めちゃくちゃ難しかったんですよ。で、さっきの情報規制の、影響もあったと思うんですけども、あまりにも難易度が高いのに情報が全くないっていうことで、やり込んでたのは本当に一部のマニアだけだと思います、僕は。当時の見てた印象からすると。前回か前々回も喋ったと思うんですけども、もう高難易度になったシューティングゲームって、大体そのゲームセンターでも遊んでる人が決まってくるんですよ。もうね、同じ人がね、毎回毎回そのゲームをこだわってやってるっていうプレイ風景になっちゃって、あ、グラディウス3はこの人とこの人とこの人毎回やってんなとか、R タイプ2はこの人しかやってないなとか、そういう感じのゲームになっちゃってましたね、もう。だから全然一般人のその一元客とか、いろんな客が、攻略に励んでるって感じじゃなくて、もうこのゲームにこだわって、もう意地になって攻略してる人だけが食いついてるみたいな感じで、おそらくそんなにインカムは良くなかったんじゃないかなと思いますね。で、R タイプがね、割とその懐かしのコーナー、レトロゲームコーナーとかに長く残ってたのに比べて、R タイプ2は新作が撤去されるのも早かったし、レトロゲームコーナーでもあんまり見かけなかったんで、出回り自体もあんまり良くなかったんじゃないかなというふうに思いますね。はい。で、同じような高難易度ゲーム、シューティングゲームとして、僕が珍しく遊んでたのが、タイトーが出したダライアス2ですね。これもこの年に出てるんですね。1989年ですね。で、僕は初代のダライアスっていうのは、まあさっきも言った通り遊び始めた時期的に、あんまりそのプレイできなかったんですよ。もうすでに忍者ウォリアーズに変わってたりとか、そういう時期だったので、ダライアス自体はね、あんまりやり込む前に消えちゃったっていう印象が多くて、で特にその、このダライアス2が出てからは、これに置き換わっちゃったゲーセンがほとんどだったので、僕がメインで一番よく遊んだのは、ダライアスシリーズではこのダライアス2だと思いますね。で、僕は主にそのダライアス2の2画面専用筐体の方で遊んでたんですけれども、もともとダライアスとか忍者ウォリアーズを入れてたゲーセンによっては、実は3画面筐体版っていうダライアス2があって、2画面よりもさらにワイドな画面で遊べるっていうことで、で、マニアックな話をすると、使ってる基板が違うらしいんですよ。同じゲームでも。ですんで、本来のダライアス2っていうのは、その専用筐体で出た2画面筐体版のダライアス2が、本来のもので、で、まあ、オペレーターへのサービスとして、忍者ウォリアーズの基板を使ってるって僕聞きましたけれども、3画面筐体版のダライアス2っていうのは、実はその専用筐体版の基板とは別の基板、忍者ウォリアーズ用の基板を使って、プログラムされたダライアス2だっていうことで、パッと見グラフィックとか音楽は同じように聞こえるし見えるんだけれども、実は、使ってる基板が違うっていうことらしいんですよね。で、僕はどっちも遊んだことがあるんですけれども、メインで遊んでたのは、2画面の専用筐体の方ですね。はい。で、このゲームね、本当に難易度が高くて、本来だったら僕は、一度か二度遊んだらもう遊ばねえよ、うわーんって言って逃げるタイプのゲームなんですけれども、とにかくね、音楽が良くて、演出も派手だったんで、で、僕、ダライアスシリーズは基本的に好きだったんですよ。下手くそだったんだけど。で、初代のダライアス、あんまり遊べないまま2に置き換わっちゃったんで、まあ、その未練もあって、結構ダライアス2は、コインをつぎ込んで遊んだんですね。で、遊んでくうちに難しいなりにハマってって、で、やっぱり上手い人のプレイ見ると、僕でもできるかなって勘違いしちゃうんですよ。で、上手い人がやってんの見ると、そんなに難しいゲームにも見えないような錯覚を起こしてですね、これもね、撤去されるまで僕は結構コインつぎ込んで遊んでましたね。だからもう、 クリアを目指してるっていうよりは、派手な画面の演出と、当時サントラで聞き込むほど惚れ込んでた独特のその BGM ですね。それを堪能したいがため、映画鑑賞に近い感覚で僕はこのゲームにはコインをつぎ込んでた気がしますね。で、このゲームの派手な演出でやっぱ一番有名なのは背景のラスタースクロールですね。ラスタースクロールって言ってピンとくる人ってあんまりいないのかもしれないけども、要は画面が波打つような演出ですね。ラスタースクロールって厳密にはその、横のラインが主なんですけれども、横の一本一本のラインのそのスクロールスピードをずらすことによって、いろんな効果を見せる方法なんですよ。演出方法なんですよ。で、このダライアスでは、その炎が揺らめくようなところだとか、ボスが出てきた時のその空間がうねるような、表現とかにこのラスタースクロールを多用してて、その画面がダイナミックにね、波打つ演出っていうのがすごく斬新というかね、おそらく、こんなにね、ダイナミックに背景のラスタースクロールを演出に使ったゲームって、このダライアス2が初めてだったと思うんですね。それまでも部分的にラスタースクロールっていうのは使われてて、まあ一番、メジャーなのは、疑似 3D スクロールの、レースゲームですね。あれの、走ってる道路が左右にカーブする。あれがまさにラスタースクロールなわけですよ。で、あれを、もっと上下幅をダイナミックに、ずらして動かすことによって波打つような画面にしたっていうね。で、それを、そのゲームのシステムそのものというよりは背景演出として使ったっていうところがこのダライアス2の斬新なところだったと思いますね。はい。で、またね、このね、コイン投入してからの流れがね、すごくドラマチックというか、よく考えられてる演出で、コインを投入して、スタートボタンを押して、BGM のイントロが始まったところで、女性のナレーションが入るんですよね。なんか、敵の何とかまで、あと何キロメートルみたいな、キロメートルって単位じゃなかったと思うんですけども、英語のナレーションで、なんかこれから戦闘に入るぞ、みたいな、アナウンスが流れるんですけど、その中でですね、敵をツナ刺身にして食ってやるみたいなね。要は、ダライアスシリーズって、海産生物、海生生物ですね。魚とかカニがモチーフの敵が多いんで、おそらくそれを意識したナレーションだと思うんですけども、なんちゃらコールドツナ刺身みたいな、女性の英語のナレーションが入ってて、そこでちょっと笑っちゃうんですけども、でもそれがね、なんかその BGM とね、相まってすごくかっこいい演出になってて、僕はもうね、コイン投入して、そのスタート時のね、ナレーション聞くだけでもうね、コインの元取ったなって思うぐらい好きな演出なんですけれども。で、これがね、メガドライブに移植されたんですよ、このゲームも。だけど、メガドライブでは当然その性能とかの問題で、そのナレーションがカットされちゃってて、もうこれだけで僕はなえないだったんですけれども。もうこのゲームのね、価値、そのゲームセンターで遊ぶ価値は、ぶっちゃけ、爆音で流れる BGM と効果音とナレーションと、そのダイナミックな2画面のワイドな、画面での迫力ある巨大ボスと背景の演出ですよ。もうこれのエンターテイメントを楽しむだけに遊んでたような、ゲームなんで、正直ね、シューティングゲームとしてはね、お世辞にも全然出来は良くないと思いますね。背景が派手すぎるのに、それに埋没しちゃうような色使いの玉で、しかも玉が極小なんですよ。めっちゃ米粒とかごま粒みたいな玉を大量に吐き出したりとか、で、それもね、スピードがめっちゃ速かったりとか、軌道がいやらしかったりとか、はっきり言ってね、ゲームバランス的には僕はダライアス2って全然バランス取れてないゲームだと思うんですよね。まあ、初代のダライアスもかなり難しいゲームではあったんですけれども、ダライアス2はね、3画面から2画面に縮小されたのにもかかわらず、弾のスピードが速いし、ボスの大きさが3画面の時と変わってないんで、画面が狭いんですよ。2画面なのに狭いのって話になっちゃうんですけども、実はですね、磁気の大きさも初代のダライアスよりダライアスっていうのは全然大きく書かれてるんですね。だから磁気がでかい、画面が2画面に縮小されて狭くなった、でもボスのサイズは、初代と変わらずほぼ1画面を占めてるみたいなデザインになっちゃってるんで、 初代を遊んでた人間からすると、めちゃめちゃ狭くなったなっていう印象なんですよ。時期でかすぎだろっていうね。狭い中に大量に弾をばらまかれてる割に、時期がバカでかいんで避けるスペースがほとんどないんですよ。だから、1画面のゲームじゃなくて2画面で広いはずなのに、なぜかすごく狭く感じるっていうね。非常に矛盾したゲームになってて、で、何回でも言いますけども、難易度がおかしいんですよ、これ。弾のね、ばらまき方とかね、敵の攻撃が数も、攻撃の頻度も、スピードも速すぎて、で、その割にね、時期のね、速度がそれほど速くないというか、なんかね、別に遅くはないんだけど、速くもないから、なんかね、微妙に弾が避けづらいんですよ、このゲーム。だから、避けられそうで避けらんないみたいなね、もどかしさがあって、正直ね、シューティングゲームとしては僕は、ダライアス2はあんまり出来のいいゲームではないですね。ただ、それを打ち消すぐらい、各種演出とか BGM がすごい、当時としては素晴らしいゲームだったんで、僕はバカみたいにやり込んで、最終面までは行きましたよ、この僕ですら。ワンコインで。やり込めばね、一応、手応えはあるゲームなんですよ。ダライアスもそうだったんですけど、初代の。ダライアス2も、そんだけ僕がバランス悪いって、はっきり言ってクソゲーム近い感じのバランスだと僕は思ってるんですけど、まあ、はっきり言って、一回死んだらもうおしまいのゲームです、これ。パワーアップがあるっていう前提でバランスが取られてるんで、特に、終盤中盤以降の地球ステージとか火星ステージとか、最終ステージの木星ステージとかは、もう、最強パワーアップしてるってことが、そこまでのステージで取れるパワーアップを全部取ってるっていう前提のゲームバランスになってるんで、一回でも時期がやられたら、もはやね、回復不能なんですよ、このゲーム。だからもう、ラスボスまで一気も死なないって覚悟でプレイしないといけないゲームなんですけども、頑張って死なずに進めていくと結構進めちゃうんですよね、ゴリ押しで。うん。なんで、やり込んだ結果ですね、シューティングゲームがド下手な僕でも最終面まではなんとか到達できるようになったという意味でも、まあ僕がシューティングゲームを、ある程度やり込める根性がついたというか、あ、俺でも頑張れば最終面ぐらいまでは来れるんだっていう自信をつけてくれたゲームとしては、ダライアス2は非常に僕にとっては、印象深いし、貢献度が高いゲームになってますね。はい。で、まあ、散々文句は言ったんですけれども、やっぱり好きなゲームだったんで、当然メガドライブに当時移植されたゲームも速攻で発売日に買って遊びましたし、めちゃくちゃやり込みましたね、こちらもね。まあ、全くゲーセンとは違うゲームになっちゃってるんですけども、1画面になっちゃってますしね。で、その後セガサターンに移植された、ダライアス2ももちろん買いましたし、で、この前スイッチで出たダライアスコズミックコレクションでしたっけ？こちらの方も僕買いましたからね、全然遊んでませんけど。まあ、そんな感じで、大体移植版は網羅してるぐらいにはダライアス2は、好きなゲームですね。ただ、決して人にはおすすめしません。で、あとね、まあ3画面から2画面に変わったっていうこともありますけれども、ゲーム性がね、初代のダライアスと僕は全然違うゲームだと思ってて、出てくる雑魚キャラとかボスキャラに共通点はあるんですけれども、なんかね、その作ってる人間のデザインコンセプトというか、楽しませ方っていう意味で、ダライアスとダライアス2って一応正当なナンバリングタイトルで繋がってる続編ではあるはずなんだけれども、なんていうのかな、ダライアスっぽさは実はあんまりないんですよね、初代のダライアスっぽさっていうのは。見た目とか内容は確かにダライアスではあるんですけれども、いや、これ別のタイトルで出ててもおかしくないよねっていうぐらい、ダライアス2って初代とはちょっと違うゲームだなっていうふうに僕は感じますね。うん、だから、ダライアスは好きだけど、ダライアス2は嫌いっていう人がいるのは僕は当然だと思ってて、シリーズタイトルでナンバリングタイトルの続編ではあるけども、これダライアスとは違うゲームだよねっていうのが、僕の正直な感想ですね。うん、で、一応ね、この後も、ダライアスって、まあ、1画面になっちゃったりとかしてはいますけれども、細々とシリーズは続いて、 最新作が今出てるのはダライアスバーストですかね、までは続いてるんですけれども、一応なんか年表みたいのができてて、その時系列の中では、まあ、これちょっとね、ダライアスシリーズ遊んでる人にしか意味のない話ですけれども、シリーズの年表的には、ダライアスガイデンとダライアスバーストの間の話ということで、シリーズの年表的にはかなり未来の話と、実際あのオープニングデモかなんかで、ダライアスが滅んで数千年後みたいな、あの、字幕が出るんですよね。ストーリー的には、ダライアスのマルチエンディングの中のダブルゾーンの、エンディングの続きっていう、体になってるみたいですね。要はその、ダライアス星から脱出したプロコとティアットが、新しい惑星に到着して、そこのアダムとイブになって、新しい文明を築き上げていくっていうのが、初代ダライアスのダブルゾーンのエンディングだったわけですけども、それの数千年後の世界がこのダライアス2の、プロコジュニアとティアットヤングっていう主人公に、繋がっていくという話になってるみたいですね。で、そのダブルゾーンでたどり着いた未知の惑星っていうのが、惑星オルガっていう、この2のシルバーホークが作られた星になってて、で、ストーリー的には、そのダライアス星に数千年前に、チリジリになった仲間からの SOS が太陽系から発信されてて、オルガでプロコとティアットがアダムとイブになって、数千年かけて文明を再生した惑星オルガの人間が、その昔の数千年前のダライアスの仲間を救出するべく、太陽系に向かって、救出作戦に向かうっていうのがダライアス2のストーリーなんですよね。だから舞台が、水金地下木までかな。ステージ1が太陽で、ステージ2が水星、ステージ3が金星で、ステージ4が月で、ステージ5が地球で、ステージ6が火星で、ステージ7が木星か。だからラストステージが木星で、ここでかの有名なセイパパっていう曲が流れて、それをクリアするとエンディングになるという流れになるわけですね。で、ちょっとね、BGM の素晴らしさを語り始めると、これも長くなっちゃうんで、あんまり語りませんけれども、一個だけ語っとくと、このラストステージの曲がかかり始めるタイミングと演出が、やっぱり、この当時としては斬新で、6ステージ目の火星ステージをクリアした直後からイントロが始まるんですよね。ステージ6のその、火星のボス、でかいタコのボスなんですけども、それを倒した瞬間に、通常だと、クリアミュージックがかかって、チャララッチャッチャッチャッチャラーンっていう、ステージクリアミュージックがかかってワープするんですけども、倒した直後にそのクリアミュージックがかからないで、チャラチャラチャチャチャチャチャラチャチャっていう、静かなイントロが始まるんですね、ラストステージの。で、ワープするときも今までは効果音が入ってたのが効果音なしで、そのイントロがずーっと流れ続けたまま、最終ステージに突入するっていう演出になるんですね。で、サントラだと、そこからずっと、イントロが続いて、BGM に繋がっていくっていう流れになってるんですけども、ゲームセンターではそのイントロが、ステージ選択が終わってというか、もう強制的、最後が、ステージ7の選択が終わった直後で、一旦イントロが切られて、で、無音の状態がずっと続くんですね。ステージのラストステージは。で、ステージ7が、もう、敵との、光線時の効果音だけ、ショットの発射音とか、爆発音とかだけでずーっと BGM がない無音の状態で続いて、で、あるタイミングで突然、ラストステージの、BGM が流れ始めるんですよ。イントロが終わった後の出のところのメロディーが流れ始めてから、セイパパが流れ始めるんですよ。で、なんでこういう演出になってるのかっていうと、セイパパの一番盛り上がるところでラストボスが出るっていうタイミングで流れ始めるように調整されてて、この演出がね、すごい鳥肌ものというか、当時 BGM が無音で始まる最終ステージなんていうのは前代未聞で、しかもボスの登場に合わせて、BGM が盛り上がってくっていうね、この無理やり感はあるんだけれども、BGM 重視、演出重視で、BGM の盛り上がりのタイミングとラスボス登場のタイミングを合わせたっていうね、この天才的な演出。これがやっぱりね、このダライアス2の素晴らしいというか、痺れるところですね。はい。で、 まあ、ご多分に漏れず、ダライアスと基本的にダライアス2は、ステージセレクトのシステムは同じなんで、同じようにマルチエンディングにはなってるんですけれども、そのマルチエンディングの一つが、X-Menだったかな？X-Menってあれですよ。アメコミの X-Menじゃなくて、X ステージですね。アルファベットの、X が振られてるステージをクリアしたときに、出てくるエンディングですね。最後、のメッセージで、来年はダライアス3っていうメッセージが出ることがあるんですね。これ確かね、条件があったはずなんだよな。特典だったかノーミスだったか、ちょっとね、条件忘れちゃったんだけれども、その X ステージをクリアしたエンディングの最後にね、来年はダライアス3っていう開発者からのメッセージが表示されるんですよ。で、それ見てみんな、お、じゃあ来年1990年には3画面か2画面のダライアス3が遊べるんだって当然のように思ってたんですけれども、この令和の世に至るまでダライアス3というナンバリングタイトルは出てないんですよね。だから、対等内部で、実際ダライアス3という計画があったのかどうかも、誰も言及してないんで、だから具体的な計画はなかったのかもしれないですね。ただ、ダライアス2を作った企画者だか開発スタッフとしては、当然のように続編の3は作るつもりで出すつもりで、まあ、ああいうメッセージを打ったのかなと思うんですけれども、残念ながらですね、シューティングゲームのブームっていうのは、この1989年ぐらいが、最後の輝きというかピークぐらいのタイミングで、ダライアス3として大型筐体第3画面とか2画面とかで出せる時代ではなくなってたタイミングだったんですよね。だから開発スタッフのこの来年はダライアス3っていうメッセージはいろんな意味で今ではちょっと感慨深いというかね、開発スタッフ自体は作るつもりも満々だし出すつもりも満々だったけれども、もうこういう形で大型タイトルをコストかけて大々的に売り出す時代じゃなくなっちゃったんだなっていうのが、よくわかるエンディングメッセージだなと、思いますね。はい。まあ、ダライアス2に関してはね、ここでだいぶ語っちゃいましたけれども、ダライアスをね、単体テーマで語るときにね、またね、詳しくじっくり語りたいと思いますんで、はい。今日はこの辺にしときましょう。はい。で、サントラがね、カップリングで収録されてた関係で、大体セットで語られることも多いんですけれども、同じタイトルが出してたナイトストライカーっていう疑似 3D シューティングがあります。で、これもね、僕は大好きでよく遊んでましたね。で、これは後から知ったことなんですけれども、このゲームめちゃくちゃレアゲーらしくて、当時、偶然なのか狙ってやったのかわかんないんですけれども、一説によると全世界で333台しか生産されなかったと、いうことで、非常に出回りが少なかったゲームとして有名らしいです。で、その割には知名度が非常に高いんですよね。で、なぜかというと、筐体のデザインが非常にスタイリッシュでかっこよかったっていうのが一つと、あと、サントラが売れたんですよね。まあ、ダライアス2とカップリングだったっていうのもあって、ナイトストライカーの知名度がなくても、ダライアス2がめちゃくちゃ知名度があって、サントラは、当初ダライアス2が目的の人にめちゃくちゃ売れてたと思うんですよ、最初は。で、ところが、カップリングでね、収録されてたナイトストライカーの BGM を聞いて、お、こっちの BGM もかっこよくていいじゃんって思った人、当時ね、いっぱいいたと思うんですよ。で、僕は、サントラで聞くよりも先に本当のゲームセンターのゲームの方遊んでたんで、僕はそういう印象ではなくて、むしろ、ダライアス2もナイトストライカーも両方聞けるなんてなんていいサントラだって思いながら買った口だったんで、そういう気づきはなかったんですけれども、もし当時ダライアス2には触れられたけれどもナイトストライカーは知らなかったって人が、このサントラ聞いたらサントラで惚れたって人もいるんじゃないかなっていうぐらい、BGM もね、非常にかっこよくてスタイリッシュな、ゲームだったと思うんですよね。で、スタイリッシュって言うんですけど、何がかっこよかったかっていうと、このゲームはまずコンセプトが夜の街を疾走するっていうテーマだったんですね。だから、全体的にステージが暗めのところが多くて、もちろん明るいステージもあるんですけれども、基本的には、夜の闇の中を、そのネオンとかが輝いてる街の中を、 敵を倒しながら疾走していく、このインターグレイっていうね、地上走行するときはタイヤが出て、そのままタイヤで走行して、で、空中に浮かぶと翼が出てきて飛行できるっていう、時期なんですよね。で、これで、ちょっとね、スペースハリアーに似てるんですよね。円を描くような形で敵の攻撃を避けながら、ホーミングする、弾を撃って敵を撃破していくっていうゲームになってて、僕はね、これ対等版のスペースハリアーみたいなイメージで当時は遊んでましたね。はい。で、さらにですね、ステージクリアすると分岐が発生するっていうシステムになってて、セガのアウトランのパクリと言っちゃったら、あれなので、まあどちらかというと同じ対等のダライアスのシステムを踏襲してるというかね、ステージ分岐のシステムが取り入れられてて、で、それによって、最終6ステージまで行くのかな？だからダライアスより1ステージ少ない感じになるんですかね。全6ステージを、分岐しながらクリアしていくんで、最終的には、エンディングが6種類になるというゲームになってます。で、このね、夜の街を駆け抜けるっていうテーマに合わせて、専用筐体の、コックピット型というかね、半コックピット型になってるんですよ。モニターの周りを囲うように覆いがあって、で、そのカバーされてる筐体の内側に、ライトストリームシステムっていう仕掛けがしてあって、走馬灯って言えばわかりますかね。中に、光が仕込んだって、それがぐるぐるぐるぐる回転するような仕組みになってるんですね。で、その回転方向が、回転方向と光るタイミングが、ステージのその演出に合わせてあるんですね。インターグレイがスピードアップした瞬間に、周りのライトストリームシステムのスピードもさーってこう、早く光が流れるような、仕組みになってたりとか、で、スピードが必要ないところでは、その、光が止まったりとか、流れなくなったりとかして、なかなかね、その専用筐体のライトストリームシステムっていうのが、気がつかない人は本当に気がつかないんですけど、その画面の動きとシンクロして、自分を囲んでるそのカバーの中の光が、前方から後方に向かって流れてくっていう仕組みになってて、それがね、非常に、専用筐体で遊ぶ意味をね、持たせてたし、実際それがね、それなりに効果を上げてたと僕は思いますね。はい。で、最終的に6種類のそのエンディングに分岐するって言ってますけど、この6種類のね、エンディングに到達する前の、そのラストステージの演出がまた凝ってて、ラストステージが始まった瞬間に、ステージごとにね、別の時期に変形するんですよ。変形したり、支援兵器がついたりとか。全部、ちょっと言えるかどうか忘れちゃったかもしれないんだけど、最終ステージに入った時に、ロボットに変形するステージとか、それまで封印してた武装がフルオープンして、デストロイモードみたいな形になって、武器が強化されたりとか、あとね、支援機が、オプションみたいな支援機がついて、それの攻撃がプラスされて強化されるとか、なんつったっけな、支援機の名前、ティンカーベルとかって言ったかな？インターグレイの支援機のティンカーベルっていうのが画面の外から飛んできて合流して、時期のインターグレイの動きをトレースするような形で一緒に攻撃してくれるんですよね。こういう演出があったりとか、あとね、なんだっけな、あ、そう、バイクになるやつ。ステージ始まった瞬間にいきなり敵の弾かミサイルが飛んできて破壊されるんですよ、時期が。ところが、その中からバイク部分が脱出して、ラストステージはそのバイクで戦うっていう演出になったりとか、あとね、なんだっけな。あ、そう。同じように、やっぱりね、敵の、攻撃を受けて、バイクはね、攻撃受けたんじゃなかったかな。バイクはひょっとしたら自分で、パージしたかも。外装をパージしてバイクになったかもしれない。で、もう一個の方は、実際にミサイルだか、敵の弾だかが飛んできて被弾して、緊急脱出して、いわゆる人間が、飛行ユニットを背負って人間が戦うっていうラストステージになるんですよ。要はパイロットがね、そのまんま空を、 飛行ユニットを背中に背負った状態で人間が弾を撃ってラストステージを攻略するみたいな演出になったりとか、うん。あとね、なんだっけな、そんなとこだったかな？もう一個くらいあるよね、確か。ブースターユニットの装着みたいのもあったかな？要はその、既存の装備の、解放でフルバトルフォーメーションみたいな変形をするんじゃなくて、なんかその、外側の武器を合体させてパワーアップするみたいな演出もあったような気がしますね。まあ、僕はね、よく遊んでたのはあのバイクステージなんですよね。あの、最終面がバイクに変形するステージ。なぜかっていうと、このバイクのね、ラストステージは、シークレットボーナスがあって、隠しボスが出てくるんですよ。で、通常、このステージ S だったと思うんですけども、バイク面で、出てくる最終ボスって3体に分身するボスなんですけれども、このボスを、最初にね、中央に出てきたやつ、中央と左右で3体に分かれて出てくるボスの左右だけ先に倒して、最後に中央のボスを倒すようにすると、隠しボスのね、トワイライトミラージュっていうのが出現するんですよ。で、これがね、あの演出も BGM もかっこよくて、トワイライトミラージュ見たさに僕はいつも最終ステージ、バイクステージを選ぶってことをやってて、よくバイクステージはプレイしてたんで、ここが一番やっぱり、馴染み深いですね。で、このゲームに関しては、メガ CD にも移植されて、その移植版もかなりやり込んだんで、いろいろね、思い出はあるんですけれども、もう、しばらく遊んでないんでね、細かいところは忘れちゃいましたね。うん、でもなんかこのトワイライトミラージュっていうボスが見たいがばっかりに、バイク面をなんか好んで選んでやってたっていう記憶は、残ってますね。で、あと、このゲームで有名なのがパシフィストボーナスっていう隠しボーナスで、先ほどその、クラックダウンのところで話したあの忍びボーナスのシューティングゲーム版みたいなやつなんですよ。でこのゲームね、面白いことに、時期が一発の弾を撃たなくても、クリアしようと思えばできちゃうんですね。敵の攻撃は徹底的に弾を避けまくる。で、ラスボスのね、確か一定時間、なんかあれかな、避け切れば勝手に自爆するんだったかな、それともボスの時だけは例外だったかな。ちょっと条件忘れちゃったんだけれども、要は、弾を一発も撃たないでクリアすると、パシフィストボーナスっていう特別ボーナスがもらえるんですね。で、ただ、ダメージも受けちゃダメだったかな、条件は。弾を撃たないっていう条件だけじゃなくて、ダメージも一回も受けないっていうかなり厳しい、条件だった気がしますね。で、ハイスコアラーは、これを全ステージやるっていうのがもうデフォルトになってて、もはや、弾を一発も受けず、かつ一ダメージも受けないで、避け続けるゲームということで、一説によれば、ナイトストライカーはシューティングゲームじゃなくて、ドライブゲームだって言ってる人もいて、なぜかっていうと、もう一つボーナスがあるんですよ。ナイトストライカーって、さっきも言った通り、地面に設置してる時って、タイヤが出て、走行モードになって、車みたいに道路というか地面を走るゲームになるんですね。で、得点が、ずっと飛行してる間も点数が入り続けるシステムになってるんですけれども、飛行してる時より、地面に設置して走ってる時の方が、ボーナスが、得点がいっぱい入るんですよ。なんで、ハイスコアを目指すとなると、基本的に地面に設置したまま、敵用の弾を避けるっていうプレイになるんですね。で、だから、上手い人は、弾を一発も撃たずに、かつほぼ飛行しないで地面を走り続けるっていうゲームになるんで、揶揄して、これは、ドライブゲームだぞ、いうふうに呼ばれてましたね、当時、ナイトストライカーは。で、パシフィストボーナス以外にも、ワイプアウトボーナスってのもあって、これは逆に、ラウンド中に登場する敵を全部、一気残らず全部撃破するっていうことですね。で、これで、もうボーナスがもらえるっていうことで、どっちのが攻略、効率いいのかな？でも多分ね、ハイスコアラーはみんなパシフィストボーナス狙ってたんで、 確かにしかもパシフィストボーナスって累計してくるんですよ。連続で取れば取るほど、どんどん得点が上がってくっていうシステムになってたんで、だから、オールステージ、オールパシフィストボーナスっていうのが、もうハイスコアラーの基本というか、そこから、それができなきゃもうハイスコアラーになれないみたいな、そういうゲームになってましたね、当時は。はい。で、まあ、そんなところですね。で、このナイトストライカーがですね、一応移植はそこそこ恵まれてるゲームなんですよ。レアゲームの割には。で、一番先に移植されたのがメガ CD なんですけれども、メガ CD 版はやっぱり性能がどうしても足りなくて、解像度がかなり荒いゲームなんですね。もうドット丸出しでガビガビの画質なんですよ。で、当時僕はこれがすごく、ショックで、だけど、評判が良かったんですよね、雑誌の。で、好きなゲームだったんで、僕、ガビガビのグラフィックだっていうのを承知で買って、家で遊んだんですけれども、まあ、グラフィックを除けばすごくよくできてた移植でしたね。だからこれで本当にね、グラフィックだけちゃんとしてればっていうふうに思ったんですけれども、後々ね、いろんなインタビューとか、資料とかを調べていくにあたって、やっぱり、メガ CD の性能ではこれが限界だったと。で、グラフィックをきれいにしたら、もうどこかをゲーセンと変えるしかなかったと。その難易度が下がっちゃうとか、出てくる敵のスピードが落ちるとか、数を減らすとか、いろんな削減しなきゃいけない要素があって、ゲーム性をゲーセンと同じような状態で保つためには、もうこのガビガビのドット丸出しのグラフィックにするしかなかったっていう、いろんな各種情報を見て、ああ、まあ、メガ CD 版は当時としてはあれで正解だったのかなっていうふうに今では思ってますね。当時は本当にね、ガビガビのグラフィックがショックで、MSX の同人移植かよみたいな感じで、僕はすごく嫌だったんですけども、嫌と言いつつめちゃめちゃやり込んでましたけどね、家で。だけど、やっぱりね、ダメなものはダメで、ダメなものはダメっていうのはできないことはできないのであって、どこを生かしてどこを殺すかっていうのはやっぱりね、割り切ってやるしかないんですよ。で、そういう意味ではメガ CD 版っていうのは本当にゲーム性の方に割り切って、グラフィックを犠牲にすることによってそれを、実現したという意味では、移植の一つの正解というか、正解というとあれなのかな、移植の選択肢の一つの究極の形なのかなっていう、移植版になってますね。で、その後、プレイステーション版とセガサタン版が出て、こちらの方はね、見た目はゲーセン版そっくりなんですけれども、実は、ゲーセン版と挙動が違ってたり、アルゴリズムが違ってたりということで、ゲームセンターに、詳しくて遊び込んだ人ほど酷評してる移植版ですね。僕はセガサタン版を買って遊んで、そんなに違和感なかったんで、あ、そういうもんなんだってちょっと思ってたんですけれども、マニアの方に言わせると、もう、プレステ版もセガサタン版も全然ダメと、いうことらしいです。まあ、僕ぐらいぬるい、ファンだと、セガサタン版でも全然楽しめましたね。はい。で、まあ、一応ちゃんとした移植版としては、プレステ2版のタイトーメモリーズかなんかの移植版が、まあ、今のところ唯一なんですかね。はい。そういう感じになっています。で、まあ何度も言うようですけど、ナイトストライカーに関しては BGM が、最初ね、ほんとね、なんだこの変な BGM って感じなんですよ。タイトーの、ズンタタ系の、サントラというか BGM ってみんなそうなんですけども、ゲームを遊んでなかったり、初めて聞いた時にはなんだこれっていう音楽なんですよ。なんかね、不協和音というか、メロディーがわかりづらいというか、曲の展開がアクロバティックというか、BGM 単体として聞いてね、最初はすっごくね、拒否反応が出る曲が多いんですけど、これがね、ゲームを遊んで込んでいったり、サントラを聞き込んでいくと、癖になるというか、引きずり込まれていくというか、どんどんどんどん好きになっていくっていう、不思議な曲が多いんですよね。で、まあ、ダライアス2とナイトストライカーはカップリングで CD のサントラが出てたんで、この二つのゲームに関してはね、本当にサントラも聞き込んだし、当時のゲームセンターでもかなりコインを投入していっぱい遊んだゲームなんで、非常にお気に入りのゲームだし、両方ともね。で、 BGM もすごく大好きで、今でもたまに聞き返す、ゲームになっています。僕にとってね、89年のゲームっていうと、まあ、セガももちろんね、印象に残ってるんですけども、この台頭のね、ダライアス2とナイトストライカーは、かなり89年に遊んだゲームの中でも、強く印象に残ってるゲームになってますね。はい。ということで、そろそろお時間が2時間ぐらい喋ってるんじゃないかなと思いますので、今日はこの辺で、勘弁しといてやらということで、また次回、1989年のゲームの続きから、語りたいと思います。次回で1989年のゲーム全部語り終えたいなーぐらいの、心づもりでやっていきたいと思いますので、当時のね、アーケードゲームを遊んでて、酒飲みながらこの辺の話を延々とできる方はですね、引き続き穴の向こうで、聞いていただけたらと思います。で、他のテーマだったら聞けるのに、この分野のテーマに興味ないよって人は、あと半年ぐらいは少なくともこの状態が続くと思うので、時々配信ラインナップを見て、まだアーケードゲームの話やってんのかよって、愛想を尽かしながら、テーマが終わるのを長々とお待ちいただきたいと思います。はい。ということで、ここまで喋っていたのは、ハンドルネーム DSK こと大輔でした。それではですね、次回も聞いていただけたら嬉しく思います。今回はこの辺で失礼させていただきます。ごきげんよう。さようなら。